ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの第284回ということですね。
はい、
ございます。いや、なんか寝てたんですよ、
はい、いつ
夜ああ寝てたんですよ、はいはい、したらなんか指にうわーってなんか違和感になって、うん、振ってみたら、うん、ネズミが指かじってて、
うん、
別になんかその肉が剥がれたとかじゃないですけど、なんか一髪なんかなんだろう、わかんないですけど、
はい、
ちょっとネズミの側に感情移入するなら、
うん、
あれこいつ今死んでんじゃねみたいな、
うん、
なんか死んでたら食おうかなぐらいな勢いの、うん、なんかその
食えるか食えないかちょっと
ツンツン的な感じの甘噛みをされて、
はい
はい、うってこう見たら、
うん、
一瞬ネズミと目があったんですよ、ね。うん、バーッていなくなったんですけど、
うん、
っていう。
え、それは何、その
家で
どこのネズミ。
あ、家です
ね。家ネズミ。
野良ネズミってこと。
野良、いや、うちに特にネズミ飼ってないのでまあ飼ってないというか、まあ住んでる、
あ、まあ家の中に、
家の中に、
うん、普通にそのなんだろう、
住ん
でツンツンで住んでるからいいけど、うん、結構バイキンとかいろいろ
やばいよみたいな。なんか最近近所でちょっと大きい解体工事やって、
う
ん、
家できた。
なんか最近なんかやたら天井裏で夜なんかこうわたわたしてるなみたいな。
そんなさ、そんな話ある、ネズミじゃないのみたいな。
ね、昭和の
現実で聞いたことない。しかも最近天井裏から落とすんだよな。ネズミだろって人いたみたいな。
まあ、うちね、築60ちょっとぐらいの古い家ではあるんですけど。
あんまりね、その2020年になってそのあんまり家でネズミ見たことない。聞かないですけどね。
去年なら分かる
よ、ね、去年ハクビシンだったんですよね。
お、
家の中で、
家の中で、それは駆除業者呼んで、
亜熱帯とかに住んで
たから。ハクビシンね、
いるよ、
いるよ、
お互いにもい
る。でもね、ハクビシンはやっぱり、ね、ちょっと音のサイズ感が違った、やっぱなんかこう、
ちょっとでかいからね、
なんかねすっごい元気な赤ん坊いるみたいな。今回はタタタタタタッとね、素早 い、まあ、
ちっちゃい、
小さくて素早いものがね、ことがしていて、
一人の家にはゴキブリが出て、一人の家にはネズミがいてね、ほんとろくでもない家にする
んだね。
そうゴキブリいるんだ。
いるよゴキブリは、あ、夏だしね、
うんうん、あのね、あ、でも確かにね、今雨結構多いから、なんかあの下水道とかちょっとこう水位が上がってネズミがこう出てきたりとかはね、うん、結構あるんじゃないですかね。
ちょっとね、なんで今あのネズミホイホイ、
あれネズミ取り、
あのホイホイのやつ、取り、うん、だとバチンじゃなくて、はい、あのゴキブリホイホイ
の、あ、家になっててグザッとくすぶせますみたいなやつ。
なんでそんなスプラッタラモンばっか言うのじゃなくて、普通に粘着テープになってて、
まあ、でも結果的にね殺すやつ、
最終的にだからその家ハウスごとこうグシャッとこういけるやつでしょ。
あれをねちょっと買おうかなと思ってます。
ついこの間、あのホーンテッドっていうホラー
映画、ああはいはい出た、
ホ
ーンテッドマンション関係あるの、
全く関係ないです、
関係ない、
イーライロスがプロデュースしてる、あのお化け屋敷に行ってみたらそこが殺人鬼のすべしたっていう、まあ、映画なんですけど、まあ別にあ、まあ、普通にそれなりに面白い映画なんですけど、うん、あのこれの中でね、あれですね、あの下が粘着になってるせいで、逃げようと思うとベタベタこうはっついてこう剥がそうとするともう皮膚ごと持っていかれるみたいなトラップが出てきたんですけど、2回ぐらい、
結構だから2回出てくるんですよ。
あの1回目ね、その主人公がそれに巻き込まれて、2回目がちょっと複雑なんですけど、なんかめっちゃ謎の仕掛けだったんだけど、 DV 彼氏がいるんですよ主人公に。で冒頭から DV 彼氏に結構なひどいことをされてるらしいっていう情報が提示されて、中盤以降まで彼氏が要するにこう主人公を追っかけてきてるらしいみたいな、でそれが怖いみたいな話なんですよ。でお化け屋敷入っていくじゃないですか、お化け屋敷やったらもうそのお化け屋敷自体が怖いわけじゃないですか、うんうん、だから関係ないんですよ、うん、
あ、でもなんかどっちの方が怖いかみたいな、
ね、なんかあんのかなと思って見るじゃない、うんうん、そしたらその中盤からその、まあ、終盤にかけて話がこういよいよこうドライブしていったところで、うん、彼氏がなんか GPS でその彼女の携帯のね、
う
ん、GPS でどこにいるって気づいて、うん、お化け屋敷に乗り込んでくるっていう展開があるわけ、
熱いですね。
でここでね、そのもう最低 DV 男 VS その殺人鬼軍団みたいなので、
ね、
もうあ、なるほど、そういう化け物には化け物ぶつける系の作品なんだと思って、うんうん、それはそれで結構上がるじゃんと思ったらね、彼氏がもう お化け写真って3分ぐらいで普通に死ぬんですよ。
あ
でなんかこれな、
あじゃああれあのアナコンダに出てくるなんかこう最初のどうでもいい小悪党
が終盤で出てくるみたいな感じ。
すごい新しい
って。そうなんか謎の語り口だったんだけど、まあそいつがね確か巻き込まれるんじゃなかったな。
うん、まあ、うちのネズミには多分 DV 彼氏とかいないと思う。
分かんないそしたらエビと修造理論にも
殺人鬼の家さないん
ですいや向こうからしてみればさ、うんね、殺人鬼の家だと思われてるかもしれないですし、ねね、
目があったからね、うん、あちょっとこなんか吹き出し見えたもん、ねうん、あやべってなんかそう見えて、
もしかしたらその彼が彼の彼女なのか分かんないですけど逃げてった先にはねなんかネズミさんとネズミさんみたいな人がいて、なんか生まれたばっかり
の、ね、ミッキーマウスがいるかもしれない
から
ね、
なんか生まれたばっかりのねなんか赤ちゃんネズミを言って
あ、カニとシロ
ですね、一緒に寝てるわなんて言ってるっていうところをね、彼が、あのネズミの方がお父さんがこうじゃあちょっと狩りに行ってくるよなんつってこう出かけたところでこうベチャッつって、
ね、うん、あるいはほら DV ミッキーのね、
DV ミッキー
ね、見に行くかもしれないね。
あ逆にね、
そう可能性は、
ね、家に帰ったらてめえ何やってんだろみたいな、あなるほど、
そんな感じ
どこ行っても地獄じゃん、
ね、
そうですね勝手に想像してるだけですけど、
まあでもちょっと噛まれたらね僕もね、いいですよ普通に生きてる分には生命みんな生きててください、うん、どうぞ生きてください。でもね、うん、噛まれたとあっちゃうね、これはちょっとこっちも
ちょっと噛まれたんでしょ、
そうちょっとでもあれもある意味ね、なんかなんだろう、薬剤映画でいうところのねなんかあのこう警告でなんかこう、
マッチョなんだみたいな、
いやなんかこう銃弾一発打ち込んできてなんかこうバーってこう喧嘩的に銃弾だけ打ち込んできて次は本気で当てるからなみたいな、
とりあえず警告みたいな、
そういう
今度はネズミの大群がなんか夜寝てて山
形のドーンわーって
来る可能性あるから、
勝ち込み
ネズミ通りこう連れてかれて
ちょっとこれそれはねちょっと俺もね
全面こう人たまりもないでしょそんな
の、うちのちょっと島が荒らされたからね、
そんなモンスターパニック映画しか見たことないんですけど、
さすがにちょっとね、まあ
ちょっとやばいんじゃないですか、
ちょっと一応ちょっとネズミ取り
するしかない、ね、ネズミ取り心もとないですね、まあ
さすがにでも一匹で業者を打ってハクビシンの時はさすがにねちょっとね、
まあまあまあ、
対処できない感じでしたからね、あれです
けど一匹かどうか分かんない、
そうね一匹いたら
一匹いたらもう
それはあのね5期の方の、うん理論です
けど、ですけど、うん、でもネズミだってですねすごい増やせて増えるわけでしょう、
うん、ちょっと早急に手を打と
う、嫌ですよね基本的に動物って、うちもこの間あの鳩がすぐ
動物の家で言うことじゃないです
一緒にね
刑事の中に
い
るよ、あの管理できない動物って嫌ですねってうちもなんか最近なんかあのベランダがあるんですけど、うん、なんかたまにクルッポーみたいに聞こえて、
あ
朝さポポポンみたいなの聞こえてくるんですよ、ね、あの風物詩として朝だみたいな感じでいいじゃん、
はいはい、
で今日もなんかあの声地形が最近と思ったらなんかいやあのベランダにあのしっかりした木の破片みたいのがたくさん落ちてたの、
巣
だから巣作りなんだろうなと思ってなんかほっといて次の日また見たらなんかあの何給湯器の上のあたりに、
ね、あったかいからね、
そうそうそう、鳩、うん、が2羽ぐらいいて、なんかその木をたくさん運んできてて、やばいってなってなんか
新居に謎落としてた
んです。そう。なんかあの早いなんか第一段階であの巣作りを始めた瞬間になんかもう来んじゃねえってやんないと、
うん、
あのとんでもないことになるぞってなんかあの本当に巣になって奴ら出ていかないってなんかインターネットに書いてあったんで、
そうね。
なんかそのあの100円ショップでなんかトゲトゲっぽいやつ
を、ああ、
で斜めにしてこうなんかこう、うん、ホームレス避けみたいな感じでこう置いて、あの。入れないようにしたら痛くなりました、
うん、あのトゲトゲ駅の中めっちゃあるじゃん、
うん、
あの
結構
ハトがさ、うん、ほら、うん、止まっちゃったら変だからさ、うん、あるじゃないですか、うん、なんかあのトゲトゲがね、
うん、
なんか一番最初に見つけたねなんか日常の中に潜む小さな悪意だなって、うん、すごいしたなんか、
まあ、悪意っていうかまあちょっと共存ちょっとできない、
ね、でも、まあ、ほら渋谷とかでもなんかそのホームレスがよく行ってたところとか、あの、うん、地区開発になると、うん、なんか景観を良くするためにお花を枯らしたって、
ね、お花
見のようになんか花壇が置いてあって欺瞞もいいところだなみたいな、
まあまあ物はいいようです
、物はいいようだよ本当に、
うん、まあでも鳩にだって思ってると思いますよ、これはもうひでえことすんなって、
なんかあのさ、せいかさ気軽にさ、なんかそのさ外獣側にさ感情移入するあなたは一体何
いやなんかちょっとね やっぱ目線を変えれば
外獣、外獣マインドちょっとあの炸裂するのやめてくださいよ
かわいそうと言えないこともない、
ハトはね、でもハトよけネットとかさ、
うんうん、ありますよね、
てかハト駆除業者もいるよね普通に、なんだっけ、なんか CM あるよね、怖い CM ね、
怖い CM
ハトみたいな、
なんか、ね、なんかあの不協和音みたいなね、なんか気持ち悪いアニメーション、あのなんだっけ、あのビーフンのさ CM みたいなとか知らない、なんか
ビーフン
あの
それは北海道限定じゃない
ですか、いや違うんですよ、か逆に北海道にないんだけど、そんなの、カップビーフみたいなやつ、なんかカップじゃねえか、冷凍なの、
ビーフとハトは何の関係が、
あなんかそれもだからちょっと怖いアニメーション、なんか気持ち悪いこう質感のアニメーションで、なんかこう結構、ね、多分 YouTube で検索したら出てくると思うんでね、みんな見てほしいんですけど、
ハトが来るよ、
あそれはね、ハトの方はまたちょっと違う
んだ
けど、
何だっけ
分かんない分かんないけ
ど、ハトが来るよってなんか
あ、なんかあったね、なんか J ホラーかなんかだけど、
ポギワン
違ったもん、全部不安にしてるかよ全員思い出せないものの話題をしてるから、もう何どの話を誰がしてるのか分かんないん
だ、ハトでよかったよね、
カラス、
カラスだったらもう、
う
んね、
もうエアガンとか買うしかないな、
うん、カラスってでももうもっと悪質でしょ、だって攻撃されたくて分かっちゃうわけだからね、
向こう、うん、住所知られてるみたいなもんだからね、
う
ん、
そうだね、う
ん、
ちょっとい
やいやいや、
はい、困ります
ね、困りますね、はい、
次の山田君もね、
そうですね、
はい、ネズミ報告、
殺素人、
そんなね、身近に潜む脅威の話、
殺素機か、殺素機ですね、殺人の力で、
確かに
ネズミ、はい、そんなね、ミッキーマウスなんて嘘だね
ミッキーマウスは別にドブネズミとかないから、
だって今も俺トムとジェリー見てもさどっちか、トムが猫だよね、
トムが猫です、
ジェリーなんか大体ジェリーの方にさ感情移入、あの兄弟に感情移入して見るじゃん、
まあまあまあ、
ジェリーって兄弟な
ほら、あのほらあの灰色とさ茶色で兄弟いるじゃん、あれ
え
あ
それさチップとデールじゃん、
チップとデールだ
しかもあいつはリスだし
やばいねトムは
全部あのカテゴリーのちっちゃい生き物全部トムとジェリーに登場させる、
だから、あのでもまあ言うじゃん、
しかもチップとデールも別に灰色じゃなくて茶色だけど鼻の色は違うと思う、分
かったよ、まあ、今トムとジェリーみたいなのも俺まあやっぱジェリー頑張れみたいな感じだったけど、今断然トムいけるやれ殺せ
害獣駆除の勘で
殺せってからね、止めってそういうね、常にちょっと我が家ではね、猫飼うかっていう説もね、
あら
ちょっとかねてより我が家でずっと一人だけ猫飼うこと論、猫飼う論を主張していたちょっと母親がですね、
うん、ほら
ここぞとばかりにねいやもうこれ猫でしょみたいな、
なんかすごいね、なんか人間のさ、なんかこう住居の歴史の始まり
なんかそっちの家だけさ、なんかまだ平成にすらたどり着いてない、
ちっちゃい生き物すごい嫌だなっつって、あでも猫がそれが餌にしてるらしい、
これ猫飼えば
今時の猫ってネズミ取れないよ多分、
ネズミも取るし、おばあちゃんも猫の相手するからボケないしみたいなこと言い始めてなんかすごいなと思って、なんか
すごいしんどい、ちょっと人類の歴史をたどって、
うんうんうん、猫、
うん、愛病用じゃない、
そう猫もう
殺
素用、ね、
ハンターとしての
猫の病ですよ、
困ると思うけどね猫の側もね
殺せお宅の猫はどうなんですか、
絶対に無理ですよ、
ネズミとかどうなんですか、その彼は牙を抜かれたコブラなんですか、
コブラ
猫だけど
下
手っすね、なんか
なんか違う、だから昔のね、ゴゴロウかなんかのね、なんかランボーかなんかのよ、ここでね、牙の抜かれたコブラどもみたい、俺が全員相手してやるぜみたいな、
コブラの、
うん、コブラだった
多分コブラっつってんだからコブラなんじゃないかなと思
って、牙を抜かれたコブラども俺が全員まとめて相手してやるぜってさ、なんかあかっこいいなと思って聞いたんだけどさ、うん、なんか牙を抜かれたさコブラってなんかこうさ、うん、ある程度こう、うん、安全になった状態のやつをさ、うん、まとめて相手してやるぜってなんかお前なんかどうなんそれって感じはね、うん、ちょっとするよね、
確かに本来凶暴っていうかその強くあって叱るべきやつらが、うんうんっていう話だったら分かるけど、もともと凶暴な奴らに対して比喩としてはあんま適切じゃない、
ねね、こうちょっと負傷したさ、うん、なんかこう選手をさ、うん、ここぞとばかりになんかこう襲うみたいな、
普通のディスですよね、
なんかね、悪なんかどっちかというと悪役がやることだよね、なんかこれヤンキー漫画とかちょっとさ、
うんうん、したと悪い側の方が主人公に対してお目はもう際を抜かれたことあ、それでもやっぱあんま上手い例えじゃないやっぱり何回考えても
それとは別ですけど、今あの新聞現在行くとあのランボーのさ 4K 吹き替え版のさ、
はいはいはい、
予告が流れてさ、
うん、
あれのなんかやっぱこうセリフみたいなのを劇場で聞くってやっぱテンション上がりますね、あれね、
うん、
なんか
そうですね、
お前を最初に殺すと言ったな、そう、俺を助けてくれ、
コマンドじゃ
ね、コマンドさん、ランボーじゃない、全部ダメだっけ、
筋肉アクションスター全部同じカテゴリーに入っててさ、なんかちっちゃい年が猛禽類全部同じカテゴリーやってた、もうなんか箱の分け方全部雑すりませんか、なんか
あれは嘘だ、まあ、あれをね最近新聞検査2回ぐらい行ったんで、なんかもうね
吹き替え版劇場でやるってこと、
そう、
コマンドはやる
の、じゃあコマンドとあとランボーを最後の戦場の2本立てでやるんすよ、
ね、最高ですね、
そうだからラスト
ただなんだろう、あのさ、まあ3とかの中のランボー3とコマンドとかだったら、まあ80年代のノーキンバーグアクションとしてなんか分かるんだけどさ、最後の戦場を見た後にコマンドを見るテンションになるのかっていうもの
って
さ
でもまああれだよ、どっちかっていうと最後の戦場を劇場でかけるあ、まあ、タイミング的にで平営で
コマンド
は
まあバズりますからね、やっぱコマンド
はね、やっぱほらラストブラッド、
ね、うん、やってるから、ね、
やってるから
あ最後の戦場って10年前のやつ
か、うん、そうですね、う
ん、ミャンマー行くやつ、
ね、ミャンマー行くやつ、うん、あれ見てミャンマーっておっかない国なんだミャンマー政府の名前
それプロパガンダ逆なんか、まあ、
政府が村焼き打ち焼き打ちっていうかなんか村人をなんか、ね、肉片にするところが始まって、
そうですね、
それ言ったらアメリカなんてテロリストばっかですからね、
まあね、
テロリストとハッカーですよ ね、
そうですね、僕はもうあのなんか西海岸行ったら基本的になんかワニとなんかジャンキーとなんかクソビッチみたいなやつしかいない国だって思っちゃいますから、
ね、それは端末的だった
からいや同じ話じゃないですか、
ね、ね、そう日本なんてもうヤクザ、
そうですね、ヤクザと忍者と ね、
ね、芸者
芸者が
も
いるっていう、
そんなマイアミバイスって感じでございます
よ
ね、
ちょっと何の話だか分からなくなっちゃいましたけどね、
はい、
でもうちの猫は多分ネズミは枯れないですね、
枯れないですか、
まあ、なんか餌で遊んでますけどね、あの
なんかこうたまにあこいつやっぱやなんかこう、
うん、
あやはりなんかその虎の一族の、
うん、
その端くれなんだなと思う瞬間とかないんですか、
いやないですね、あのハエがね、まあ、うち基本的に窓そんな開けないんで入ってこないんですけど、はいはい、たまに多分なんかこう、ね、出入りする時とか、はいはい、掃除する時とかになんか入ってくるんだと思うんですよ、はい、たまにいるじゃないいるわけですよ、
はい、
そうするとまあ俺以外っていうか、まあ、基本的にその僕と僕の友人以外の人間以外を見ることがないから、他の猫とかも、まあ、前は見てただろうけど見てないから、はい、そのなんか見たことがない何かをやっぱ見ることになるらしく、
はい、
そのハエとか入ってきたらもうすごいなんか興奮してたっすよ、
うん
そ
のうん、殺してやるみたいな、
いや殺してやるっていうか、なんかもうすごい何かが何かいるみたいな、
うん、
にゃーみたいな、なんかうなり声みたいなのを上げてて、うん、頭が、ね、あれ生き物だなと思って所詮は畜生だなって思いながら見てる
ね、
うん、
返事するねお前な、
はい、
お前されてるって分かってんだ
ちょっとこいつ牙を抜かれたコブラだよなお前、
そんな感じですけどね、
はい、
はいはい、
あ部長の山です、
あ
ー、
わかりました、
挨拶のタイミング、レイトです、
あどうも高島です、あ、はい、レイトさんお誕生日おめでとうございます、はい、
ちょっと今あの僕は今あの手配中ですもん
手配中
ちょっとあのなんかこの間からずっと一緒に帰ってきた時とか、はいはいはい、最近そのあの心霊あの古典的なあの結構、はいはいはい、あの小説にちょっと興味あるとか言ってたんで、うん、あのフラックスマンローの心霊探求っていう、あのシャーロックホームズが流行ってた当時にそれをオカルトでやろうと、はいはいはい、そういう、
あなんか前話したやつだ、
そう
はいはいはい、
それをちょっとチョイスしてみましたね、
シャーロック・ホームズ同時期に着想されたオカルト探偵物の先駆けオカルト探偵物の先駆けってオカルト探偵物ってジャンル自体がどのぐらいあるのかよく分かんない
です
けど、
あでも結構5人ぐらいはパッと出てて
オカルト探偵
ああそうナイトランあはいはいはい、ありがとうございます、心霊学者が冷静沈着に解決していく超自然的な怪事件の数々
なんか日本語として合ってるんだけど間違ってるんです
か説明になってんだかなってないんだかみたいな感じですけど、いやこれありがとうございます、なんかそう今ねちょうど結構そういう、うん、今僕古典オカルト系とかをねちょっとちょこちょこ読んでる
高橋
宏
って感じですね。
そうなんですよ。ちょっと高橋宏 の好きなものをもうちょっと読んだ方がよ。高橋宏
付き合ってんの？付き合ってんの？
最近ねちょっと向こうの好きなものとかもちょっと読んだ方がいいのかな。まあこっちが好きなものばっかり言うのもちょっとおかしいかなみたいな。
なんか撮影現場でなんかあった？
いや特になんか抱かれたとかないですけど。
なんかそういう匂わせが
そんな匂わせねえよ別に。なんだその匂わせ。
あれもしかして
みたいな。ないんですよ今なんか気軽になんか有名人だからと思ってなんか高橋宏がとか言ってますけど聞いてないと限らないし、そこでなんかこんな雑な感じでネタにしてる。まず今ちょっとデリケートな時期なんですよ。ちょっとやめてください。大切な体なんでちょっと。
あ、ね、そうですか。
はい、
はい、というわけでですね、はい、本日は、スキン、という映画について喋、っていこうと思うわけでございますが、
はい、
なんかお便りメールが、
はい、
お来てますか。スキンではないですけど。
あ、なるほど。スキンへのお便りではなくね。
スキンね、結構でも取り上げるの早いですね、公開からね、
う
ん、
そう1週間前、
うん、そうね。
いやいやいや、あ、はいはいはい、
ありがとうございます。はい、はい、ラジオネームおかげやまさんからで
ございます。
29歳まで普通音ですこれからね、うん、はい、29歳までの地図の皆様こんにちは、おかげやまですと、
うん、
接触確認アプリが配信されましたが、これは、各劇場で今どうなってるんでしょうかな。出ましたね、なんかココアだけなんだっけ、
うん
うん
うん、
なんかチャラい名前なの。
そう、
出会い系アプリ
ですあれカカオでしょ。
いや、カカオは本来は、うん、あの LINE みたいな、韓国とかでは LINE として使われてるんだけど、うんうん、日本だとあの出会い系とかであのメインアカウント使いたくないから、
うん、カカオね、
カカオ使う。あと韓国人の彼氏とか彼女がいる人はカカオを使
う
し、
うん、
そうですね。あれだって入れたらあの韓国語でメッセージ
来る。あ、そう
です
ね。まあココアですね。
ココアね。なんかね、いかがしさが。
だからこう接触確認アプリなんかこういかにもちょっとディストピアっぽいツールだなと思って、なんかちょっと怖くて入れてないんですけどね。
まあ一応なんか別にいいかと思って入れてますけどね。
あ、そうですか。なんかこうでなんかね、もうあれを誰とセリフしたか分かるみたいな聞いた瞬間、なんかね、あのデビルマンのね、あの悪魔特捜隊の秘密基地がね、脳内にパッと浮かんでね、あ、これやばいと思って
ある日ね、突然黒服の人とかが来たりとかするのか。
あ、じゃあ自分の位置情報とかも、
そうそう、マイノリティリポートみたいな、
うんうん、管理され
るわ。あれじゃ、赤くライトアップされた土地を結構悪魔特捜隊の基地って感じでしたね。あれ、
そうですね、あれ結構好きでしたけどね。
いや、もともと悪魔特捜隊の基地っぽいなとは前々から思ってましたけど、
うん、
なんかあの、
まあ、古い敵の基地って感じで
しょ。アンテナがね立ってるしさ、なんかこうあれ登っていくと各フロアごとにさ、うん、なんかこうあのブルース・リーのさ、何かあの
死亡遊
戯、死亡遊戯じゃないけど、こうだからフロアマスターみたいなのさいる感じ、
すげえ量だけどね、あれ何回なってたんだって何十人倒さなきゃ
いけない、ここから先ここのフロアを管轄するのは我々環境省だみたいな、環境省じゃないか、まあ、あの環境庁だみたいな、こうなんかこう各部署が出てきてこうさ、はい、ね、
最上階にはユリコがいるの。
最上階には
女帝がまあでも女帝はでも自分で手を下すことはないでしょ、
ね、
でかいなんか椅子みたいな椅子があって横になんか男たちを従いたりとかしてるんだと思いますけど ね、
そう、そう、でも悪の基地感がね、あのやっぱ赤くライトアップされたことによってなんかね、
うん、
あ、すごいなと思いました。なことはどうでもいいですね。はい、じゃあ、ですね、はい、
はい
はい、はい、一応機内モードにして通信を切って Bluetooth だけオンにしていればいいのでしょうかなど、劇場でも尋ねておりますが、なるほどなら常にオンにしてないと分かんないんだ、
う
ん、
まあ、位置情報はね、あれだから GPS が最低でもあれってどうなんだろうな、でも多分電波通じてればみたいな感じなんです
ね、うん、はい、はい、以前ロングウェイノースの感想を送りましたが、うん、アヌシー国際アニメーション映画祭で、レミ・シャイエ監督のカラミティが、うん、クリスタル賞、日本でも、
いや来年だったかな今回は、
まあでも楽しみですね、うん、受賞されました、おめでとうございます、あ、おめでとうございますですね。内容は西部開拓ものみたいで、日本での公開も早く見てみたいもので、そうですね、うん、アヌシーでの個人的に気になるものとしては、グリーンデイズ、大切な日の夢のアンジェファン監督のミコズ、ミコズってあのミコさんのミコに家系図の図ですね、うん、ミコズの日本公開も楽しみにしていますと、はい、うん、それでは映画の感想です。 今回はテリファイド、許された子供たち、その手に触れるまでの3作品です。
おなんか そういうコーナーみたいになってきましたね。
おかげやまさんの見たものってですね。はい、テリファイド、おそらく初めてのアルゼンチン映画。初っ端から怖いことが起こり、その家にまだ残る男の行動には、完全に理解できません。私だったら絶対逃げます、うん、別のとこで寝ますが、その場合相手は追っかけてくるんでしょうね、こういうホラー映画だと点々点々点と、次々と襲いかかる怪異に科学的な交渉で立ち向かう様や、対象への関心がどんどん強まっていく感じが良かったです。怖い存在なのに人はどうしてか知ろうとする、この好奇心ってホラーを好まない自分でも大切なものだと思っています。ギレルモ・デルトロ監督がこの作品をリメイクするという話もあるようで、どのようにするのか興味があります。へえ。ちなみにこの作品は第213回、このネットフリックスがすごい2019夏で1時間56分からリートさんがものすごく熱く語ってくれますが、すごい。秒数も。
親切。
かなりネタバレをしてくれます。
すいません。
こと細やかに述べてくれて、大体の点から読めていたにもかかわらずかなり怖かったです。
そう、おすすめしてるのにゴリゴリにネタバレしていくスタイル。まああのとにかく昨年の僕2019年の確か10位かなとかに入れてたと思うんですけど、ネットフリックスで今もまだあるはずですけど、めちゃくちゃ怖いホラー映画ね。アルゼンチン映画確かでも多分あれじゃない、あのなんだっけ、あの美少年が殺人鬼みたいな映画去年ぐらいに
あった
あれ、ね、あれだ、あれフランス、
いやあれ
あれアルゼンチン、
アルゼンチンだっけ、あれアルゼンチン、なんだっけ、見たんだよ、
監督がやって
きたやつ、僕の、
うん、僕、
分かるよ、
分かるよ、
俺見たんだよ、俺それちょっとクサビアドランっぽい感じのやつ、ね、うん、
なんか僕とかなんとかみたいな、
なんだっけ、僕の彼女はサイボーグじゃなくて、
なんか僕の名前で君を呼んで敵な、なん
か感じの、完全に僕の名前で君を呼んでがあったからあの放題にしただろって感じの、う
ん、みたいなやつ、うん、なんかありましたよね、うん、何でしたっけね、忘れましたけど、あれとかはアルゼンチン映画ですよね、
うん、だから普通は雰囲気でフランス映画っぽかった、あれ、
ああまあまあまあまあ、ね、正直その日本人からバッと見てその何語かとか何人かとかよく分かんないとこありますけど、まあまあ、うん、
ちょっと次いきますね、はい、私は映画館でホラー映画を見たくないようにヒーとかストンキョな声を出しても割に迷惑をかけたり恥ずかしい気持ちになったりするので控えてます。僕結構そんな感じですよ。
そうですね、まだ 4DX っていうのが、ね、うん、はい、あれ実装されてますからね。
でもね、映画館って7割結構マジでさ、うん、罠悪い人じゃないですか、ホラー映画劇場で見ると、
劇場とか時間帯もありますけどね、
うん、なんかこう、うん、ガチで、あ、ホラー好きなんで来たんだなっていう感じの人と、うん、その人ってこう言ったんですけど見た目で分かるじゃないですか、
うん、ちょっと僕からうんってちょっと言いづらいですけど、
はい、みんな木原さんみたいな感じじゃないですか、
まあ、ちょっと僕からはちょっとうんとは言えないですけど、はい、
と、まあ、カップルと、まあ、あの高校生グループみたいな感じじゃないですか。
そうですね、
うん、僕結構ヒって感じですよ。
まあ、どこなんで、どういうこと、
どこにどこ
ないから、僕は、まあ、キャラさんみたいな格好で行って非常でキャラさんみたいな格好で行ってるのにヒみたいな感じですよ。
あ、なるほど、ね、じゃあハイブリッドみたいな感じ、ね、女子高生と。
でもね、俺結構ね、ハワイのさ、でも結構これ本当にね、俺がめんどくさいやつとかじゃなくて、ね、うん、映画館でさ、ホラー見るとさ、うん、あの割と本当に喋るじゃん。
そうですね、まあ、中高生の、まあ、うん、まあ、
中高生も喋るし、カップルも喋るじゃん。そ
うですね、なんかまあ劇場の空気が緩み切っていくっていうか、ありますね。
でもさ、はい、でも正直ね、うん、2時間ぐらいさ、うん、横でこう何か起こるためにくるくるくるくるみたいなことをさ、うん、言う人が横にいるとさ、うん、ちょっとさすがに嫌なの
ね。そうですね、
だからちょっとこう脳内の中のね、サッカーの審判がいるんだけど、はい、まあ勝手にね、うん、向こうがこう、はい、ちょっとやばいやばいみたいな、最初に言った時に、うん、こうカード1枚みたいな、なんかこう勝手に脳内で最終結構こう出して、はい、ピピーみたいなことがあるんですけど、うん、すいません、ちょっとあの静かにしまっていいですか、はい、あるんですけど、で大体序盤に言うじゃん、そういうのって、うん、大体始まって1時間ぐらいのところでね、うんうん、までに言うじゃん、うん、でもさ、大体こういうのって後半じゃないですか、うん、で後半行くほどにさ、俺結構ビクビクするわけ、怖いシーン来るとなんかさっきさ、静かにしてもらっていいですかみたいなことさ言ってきたやつがさ、なんかさ、映画後半でさ横でこうすっごいビクビクしだすとさ、言われた側としてはさ、なんだ こいつみたいなさ絶対思うだろうなって思って、結構なんかすごい複雑な気持ちでこっちが多いですね。
まあね、まあ、僕結構注意する側の人間なんで、 なんかもう文字通り本当になんか木原さんみたいな感じでドスンと座って横でなんか腕組みながらホラー映画見ててさ、ちょっと楽しんで見てたらさ、いきなりなんか横からすいませんちょっと静かにしてもらっていいですかみたいなさ、マジなんかなんだろう女子高生の側に立つとなんかマジで最低の敵だろうなって思いながら、でも僕資料館見た時は結構いたんですよ、
はい、
ワンちょっと許せなかったです、ワンって
監督の
資料館
のワン、そうですね資料館のワン、
無視して
か山田君あれだよね、たまに気になるんだけどさ、ホラー映画とかそういうの見てる時とかにさ、なんか口に手当てながら映画見る癖ないあれなんかなんだろう、なんかさ、なんテンションが上がるとあんなんの、
怖いとこう
なる、あ
そう
なんかなんかね顔覆いたくなるんだよ、でも覆うと
見れない
から
それはそう
です、目は覆えないんだけど、なんかなんとなんかね口を覆うんだよね、で耳を覆っちゃう、聞こえないじゃん
そりゃそうだよ、でもさ猿じゃねえんだよ
どっかでもなんかこうなんか防御の姿勢を取りたいってさ、見たいってなると
言わざる聞かざるのうちの言わざるの選択、
口を押さえる感じにな
る、俺耳に自分でなんか内側から空気を送って聞こえる率を何
聞こえなくして、そうフィルターかけるみたい
な、でなんかバーンってなったらよし大丈夫だって
なんかちょっと少し先にガードするみたいな、そ
うそうで目は見たいから、うん、言うて、うん、目がなんかめっちゃ焦点ぼかして耳をふわーってなんかこう自分で空調を送ってドーンって来たらなんか直してって大丈夫だった、
そんなみんなそんな工夫しながら映画見てるの、
そうだよだって怖いじゃん
そうなんだ、うん、まあまあまあ、はい、すいません
ね、そうでは次いきますね、はい、ね、ホラー映画も克服してみようと思います、
はい、
トリックスの呪文を見てみようと思いました、
ぜひ見てください、
クラウス・シュルツが音楽を担当したアングスト、これ楽しいですね、
楽しみなんですよ、
アングスト不安なども見てみようと思います、うん、ちょっとアングストですが、うん、犬は無事ですという告編が何だか話題になったりしていましたね、う
ん、
と、
うん、あれ気になるんですけど、あれそのネタバレじゃないんですか、
これ
犬は無事ですってさ、そのなんていうの、ネタバレには当たらないの、ああいうのって、なんかヒルズハブアイズにおいてなんか犬は無事ですみたいな、なんか結構競争がれると思うんですけど、なんか
まあでも劇中で犬が死なないってことなのか、作中で犬死ぬけど、あの犬は、いや殺されたわけじゃないですよみたいな、
そんな大事な要素じゃないところ、
よっぽど無残に殺されてるから、いや、うん、本当に死んだら見えるじゃないですか、あれ死んでないですからみたいな、
撮影上でね、そうそうそう、ノーアニマルズなんとかってくれ
たら動物がこう重なってる
ミスリードもいいとこじゃないですか、そんなのそんなの全部の映画そうだよって話じゃないですか、って
って感じじゃないですか、だからよっぽどこう残虐に殺されるパターンかもしれないですか、犬がね、
そういうこと、
それ逆に
ちょっとないストーリー上無事でしょ
ってことじゃないのかな、分かんない、まあ、見てないから分かんないけど、ね、まあ、楽しみですね、でもね、
はい、うん、はい、次、許された子供たち、
うん、
殺害を起こした者の不処分となり裁かれることがなく、食材を済ませることもなく、リンチをされ、各地を転々とし偽名を使っている様は、被害者母が言うようにかわいそう、かっこつぎですね、かっこつぎでかわいそうでもある、うん、しかし警察官が自宅で事情聴取をして告発者の名前を出すのはちょっとと思ってしまう、実際にあったりするものなんでしょうか、仮に名前を言わなくてもあのグループ同士で勘ぐって、グリムお前がチクったんだろうみたいな展開にできたようにも思えなくない、加害者被害者の当事者以外の存在が排他的な行動でどんどん進んでいくのが怖いですが、現状のコロナウイルスでの病院従事者への避けるものとか、SNS での過激化していく言動で、言動で、そんなに、まあ、偽りでもないように思いますと、まあ、誇張してないようにも思いますと、うんうん、
はい、
終盤変わるとの砂まみれになるところで頭から煙が出るところはなんだか漫画的な頭がショートするにも見えて、その後の夢の中での頭が割れる話でどこかつながっている感じもしましたと、
うんうん、
で3つ目、
はい、
その手に触れるまで、ベルギーを舞台に若き少年アメットがイスラム教徒に傾倒していき、女教師を刺そうとして保護される、もともとはオタクっぽい彼がなぜここまでイスラム教にハマったのか語られず、かっこ父の不在とかいとこの件などはあると思います、共感できない、アメット君ですが、人がどんどん孤立化していったりコミュニティにうまく入り込めずになるとこうなるのではないかとも思えて、振り返りで済ませたくない作品でもありました、うん、これなんか見てないですけど、
うん、
なんとなくタイミング的にスキンと一緒に見たりするとまたちょっとなんかね、うん、分かるものっていうか、うん、なんかこう共通点だったりとか、うん、逆にこっちはこうなったけどこっちはこうならなかったのの部分はどうかみたいな、なんかそういうね、うん、この話はスキンも、セリフでちょっと出てくるだけですけど、うん、まあその ネオナチの若者たちの話ですけど、うんまあ、彼らがあの敵として、うんまあ、その排除する存在として挙げているのが、うん、イスラム過激派と同性愛者と、うん、あと何だっけもう一つ黒人なんだっけもう一個ありましたよね、まあ、ユダヤ教徒だ、うん、ユダヤ教徒の3つは排除すべきっていうふうに言ってたりとかするんで、はい、まあなんかね、ある意味で、うんまあ、ちょっとその逆というか、うん、イスラムの過激派っていうの、まあ、っていうので、まあ、見てないんでね何とも言えないですけどコセットで見たら面白いかなとかなんか思ったりしました、はい、で若い少年が持つ性的な事柄への嫌悪感と潔癖感がイスラム教の教えと呼応していきどんどん先鋭化していく様や静かな殺意の描き方は丁寧でかつどこか残酷なはずなのに優しさを感じる映し方にも感じられたと、うんずっと固くなり無表情な感じのアメット君ですが2カットほど笑みを浮かべたりラストの漏れ出す、言葉から救いが見出せるのはないかとも思いましたと、うん、長々となりましたが皆様のこれからの配信楽しみにしますではということでございます。はい、だからですねサハルさんからのメールと風神さんからのなんか下ネタメールと、うん、なんかおかげやまさんからの本当に最近見たもののメールってなんかこのサブをなんか割とこのなんかこう定番のメール化してきましたね
コーナー化
してきましたね。あ最近杉さんからメール来ないと寂しいですね。
ああそうですね。ちょっとねもう一回送ったんだったら責任持って送ってほしいですね。
結構ね結構杉さんのメール楽しみにしてるんですよね。
もう皆さんねなんかそんなねたまになんかこっちからよ呼んだら来てくれるけど向こうから声かけてくれないみたいな、ね、そういうの寂しいです
よね。杉さんのメール見たいな俺はな、
はい、あこれ穴がちってやった
ん
ですね。
あ穴がち言うの
いやさっきなんか口ごもってて何だろうじゃん強いにあの強いっていう字にあのちって送り仮名送ってさなんかだって口ごもってるから何なのかなと思ったら穴がちっていうやつですね。
はい、はい、もう一つあったでしょうね。
えそう
婦人さんから来てますよ。
婦人さんから
婦人さんから来てますよ。
ちょっと待ってくださいよ
ツイッターの方に
ちょっと待ってください。
婦人さんから来てると思いますね。
忘れてたわけじゃないんですよ。ちょっと最近ねあの忙しかったんでここ
それちょっと違うだろう僕はちゃんと風神さんのメールにも読みますよ。絶対なんかこう風神さんになんか気を配ってもらった気がなんか
はいはいそうですね。
はいラジオネーム風神さんからです。
ありがとうございます。
29歳までの千鶴さんこんばんは。重宝家文化財の風神ですと、はいはい、ランボーラストブラッドを見に立川シネマシティ行ってきたので感想を送ります。あとこれ毎回だ、ね、あの風神さんのメール結構ネタバレさらっとネタバレしてくるので、うん、あのランボーラストブラッド楽しみにしてる人ねあのちょっと一回聞くのを控えていただけるとね
ちょっとまあ 3、4分ぐらいちょっと送ってもらって
ね、はい、
次はその間ちょっと別の番組とか聞いても、
はい、ランボー
たそうじゃないんだよ
あの普通にあの iPod の, あのあポッドキャストのアプリの
15を、まあ、8回ぐらい押してもらえれば
ね、はいはい、いきますね、はい、ランボー待望の完結編ということで期待していったのですが入場者の数が極めて少なく自分を入れて20名ほど、うんうん、そして目の前の席の人は映画が始まってるにもかかわらず遅れて入ってきて数秒ですが立ったままだったので殺したかった
ランボーだけね
振って低いな
若者ぐらい10代の若者ぐらい振って一緒ですよ目の前に立ってて殺したいって
さらに何度も、少し腰を浮かせて体勢を変えるので頭で映画が少しかぶりあれ頭を切り落としたくなりました
殺意がメーターがちょっと上がりすぎじゃないですか。
怖いですね。
感化されてるんですかね。
そんなラスタブラッドのあらすじは点々点々、
はい、
旧友マリアの孫娘のガブリエルがメキシコにいる父親に会いたいと相談するがランボーマリアに反対され一旦諦めるが、こっそりとメキシコへ渡り立ち寄ったクラブで誘拐され心配したランボーが助けに行くってなんかさ点がないのでこの一気にあらすじが語られるとさ
なんかしょうもない
ねえなんかね
96時間みたいな話なんですね、うんうん、ざっくり言うと、
はい、そうなんかこうワンカットな感じですね、うん、この文章ね別にランボーがワンカット
ランボーワンカットでやったらめっちゃ面白いけど
無理だと思うけどね
無理だけど
ねいろんな意
味で映画史上一番面白いんじゃない
のあれじゃないか何だっけあの第一次大戦のさあ1917みたいなん
ですよ、うん、1917みたいになんねえだろう、はい、
普通の映画でしたら売春する前に助け出されてよかったねで終わりますが無法地帯のメキシコなので待ったなしに容赦なしでガブリエルは強制的に点々点々
へ
え ガブリエルが心配でメキシコへ向かったランボーですが、ガブリエルを助け出すことができず組織にボコボコにされたので、あれって思い出したと、うん、なんとかランボーはガブリエル助け出し、牧場へ戻すと、再びマルティネス兄弟の弟を殺しにメキシコへ。誰だマルティネス兄弟って誰だ誰なんだ、騎士と思う、
まあ、なんか誰がいるんでしょうね。
近所と思うくらいアメリカとメキシコ行ったり来たりしてると。過去ガブリエルが息を引き取ったことは内緒にしておきますな、うん、最終的にはマルティネス兄弟の兄が弟の敵を取るためにランボーのいる牧場へ、うん、壮絶な戦いになるのかと思いきや、至る所に罠を仕掛けているので、敵が次々と罠にかかり死んでいくだけ、う
ん、その辺はなんか動けんとか
ね、罠にかかって死んだ敵に容赦なく銃を打ち込むという念の入れようと。ランボーだに、ランボー者ですね、てんてんてんてんてん、
ランボー物ってんじゃない、
あ、ランボー物か、はい、どっちにしても、
ね、まあまあまあまあなんかね、そんな何もう新しくもなければそのまあいいんじゃないですか、はい、次行きましょう。
余談ですが、日本未公開の映画ランボーかっこものという、ランボーものっていうね、うん、映画がありますので、気になったらぜひ見てください。
なるほど、
うん、YouTube には予告編のみアップされてますと、うん、今回の戦場で戦わないランボーはランボーにあらずって感じでした。この辺で筆を置きたいと思います。へえ、
うん、なんかあれなんですよね、藤井さん、そのネタバレすること自体って別に悪いことじゃないと思うんですよ、うん、必ずしも、はいはい、でもネタバレする以上は面白く語ってほしいですよねなんか映画の面白さを殺すネタバレってちょっと一番やっぱりこう 悪意度の強いというか、ちょっと影響がねえ
です。すごいですよね、なんかここがネタだっていうところってやっぱこう盛り上げて伝えたくないじゃないですか。
そうですよね、
フラットですよね、あの全ての出来事に対してこう、藤井さんのメールは怒っていることに対してこう、
全て統括です
。統括ですよね。
なんかね、で、そのブルース・ウィリスが幽霊なんだけど、みたいな、なんか、流れの中で説明されて、いや、それは言う。
実はとかじゃなくて、あと、ブルース・ウィリス死んでたんですけど、みたいな。
で、その後、なんか、いや、その後じゃないのよ、
っていう感じ。
やっぱネタバレ感、ね。
すごいですね、なんかこう、でもあれですね、なんかこうマフィアの人とかがさ、うん、なんかこう殺しがあったことについて語るみたいな感じというかさ、マフィアというか、あのロシアのメキシコのさこう、うんね、麻薬カルテルの人がこう殺しについて語るみたいなさ、なんかこっちの話が聞いてる方として死んだのみたいなんだけど、うん、ね、あのそっちの方としてはもうなんかこう当たり前のことだから、
前提となるラインが、
まあ、なんかそこでまあその兄弟の兄ちゃんの方が死んじゃったんだけど、でみたいな、みたいな、
そんなさらっと言うことかみたいな、
ね、感じがあっていいですね。
確かにあの実生活でさ、うん、まあ、死んじゃったんですけどねってなんかなるとき俺結構うおってなるんですよ
そんなある？
あの僕最近あの自分であのなんか劇の台本書いて、うん、そういうっぽいセリフを入れて自分でやっといて大爆笑してたんですけど、うん、それいつもちょっと感じて、うん、シンパシーみたいな、
あれでもなんかちょっとなんだろう、 日常の中で普通に会話してて誰かの話してんだけど、うん、その人がもう実は死んでたっていうことを、うん、まああんまり重く言うと重くなっちゃうからさらっと言う感じってことでしょ。
でもそれさらっと言う感じもさ、うん、あえてさらって言ってんだなっていう感じもあるじゃないですか。
そうね、
だからでもこうカルテルの人とかが話す殺しの話とかってさ、うんうん、なんかあのそのトーンじゃないっていうかさ、うん、あの普通のこととして、あ、いや死んじゃったんですけどねとかじゃなくてさ、いや、ね、死んじゃったんですけどねってなんかあのそこであの丸じゃないっていうか、丸じゃないかっていうか文章が、うん、そう死んじゃったんだけど点っていう感じっていうか、うん、
そ, う
ね、あの
そこはには
そこがメインの話じゃない
区切りではないっていうね、うん、確かにな
んかこう、なんだこう俺があのなんか最近すごいなんか猫飼い始めたんだけどっていう話の過程の中に、うん、なんかその過程の一部として、うん、なんかこう人が死んだ話が入ってる感じっていうか、
そう、
ね、なんか猫もらったんだけど、最近猫もらったんだけどさって話をする感じの中で、うん、これ元々飼い主がさみたいな話で死んじゃったんだけど、うん、でなんか猫もらって
飼い主が死んだ件の方が絶対興味深い
な、もうこいつが話したいことは、うん、あの猫のことなんだなみたいな感じっていうか、だから藤井さんもなんかこう最後こうオチを言うことの方にこう、
そうですね、
注力してる感じっていうかね、
毎回なんかね、まああんまりこう分析して言ってあげるとあれですけど、そのマシモネタでね落とすっていう、
今回マシモネタじゃなかったですね。
ああそうですね、確かに今回は違う、いつもと違うパターンで、はい
はい
はいそんな感じですかね。
ですか、
終わりますか
今日
やるよ本題だけどですね、本日は、スキンという映画です。なんか、私とは
ないです。なんかね、すげえ読みづらいんですよ。ちょっと、拡大して。
公式サイトすごいですね。はい。で、本日は、
スキン。
スキン。
S-K-I-N。
スキン。スラッシュ、カタカナでスキンですね。
はい。
はい。いきますね。はい。反ファシスト抗議を行う人々に、猛然と襲いかかるスキンヘッドの男たち。そのうちの一人の名は、ブライオン・パブス・ワイドナー。10代で親に見捨てられ白人至上主義者グループを主催するクレーガーとシャリーンに、拾われ実の子のように育てられたブライオンは今やグループの幹部となり筋金入りの差別主義者となっていた。タトゥーショップで働く彼の体には鍵十字など差別的なメッセージを込めたタトゥーが無数に刻まれている。だが3人の幼い娘を育てるシングルマザーのジュリーとの出会いをきっかけにブライオンはこれまでの自分の人生に迷いを感じ始める。グループを抜け彼女と新たな生活を始めようとする、始めようと決意するが前科とタトゥーが障害となりなかなか仕事に就けない。また彼の裏切りを許さないスレイヤーら元仲間たちからは日々脅迫が続いていた。家族の安全と自らの幸福との間で悩むブライオンに反ヘイト団体を経営するダリル・エル・ジェンキンスは転校を手助けしようと申し出る。ある裕福な女性が彼のタトゥー除去に資金を提供するというのだ。自分の過去と決別するためブライオンは計25回16ヶ月の予防除去手術に挑む。
あ、まあ、でも除去手術シーンも途中でね、
まあまあまあまあそうですけどなんかもうほぼだって言ってることだけ突き出したらもうラスト20分ぐらいまでの展開
まあでもネタバレうんぬん
って、まあ、まあそうですけどね、そうですけども、
はい、はい、ありがとうございますが、で今回見るにあたって短編を一緒に見た人っています？
見ましたよ。
見てない
です。 あれ必ずついてるわけじゃない、
ね、一番最後 の、あの夜の回だけついてて、だから
朝でついて
アップリンクもそうだし、シネマ帰ってもそうだけど、今回のスキンって映画がもともと短編、経緯を見たらもともとこのスキンっていう話をやりたかったらしいんだけど、資金が集まんなかったらしくて、
資金
の資金の資金逆だよ、資金の資金が集まんなかったらしくて、はい、でそれのなんかその、
まあ、趣旨用に
そう迷ったように20分の、短編を作って、でそれがアカデミー賞、の短編かなんかで賞を取って、で、まあ、それで資金が集まって長編になったんだよ、でまあその、まあ、元になった20分の短編 と、今回の、長編がだから、劇場セットで上演になってる回っていうのがあるんですけど、それが、今都内だと、アップリンクの吉祥寺の方と、シネマ借りて、あと渋谷どこだっけ、
シネクイントのホワイトの方かな、
ホワイトシネクイント
でやっかかってるんですけど、まあ、借りて と、アップリンクではあれが短編付きの回があって、
シネクイントも俺ね初日見たんだけど11時とか、にはついてた、
で多分ね1日3回4回ある上映のうちの最後の回だけに、
そうですね
あの平日はそんな感じ、土日は分かんないですけど、で、上映されてるって感じだったんですけど、
なんかちょっと前まであの公式サイトでね見られたんですけど、
そう
今見れなくなってる
から、なんか期間限定であげてたの、でもなんかねあの短編見てよかったっす、てかなんかあのこれから見る人難しいと思うんですけど、見れるなら短編とセットで見た方がいいかなって感じがめっちゃあって、でまずなんかさっきの元になった短編って言ってるんですけど、結構違う話っす、結構違う話なんだけど、ただワンアイディアとしてはここから来たんだなっていうのがすごい短編を見ると分かるっていうのと、あと、短編を見るとある種その短編っていうのが、どういう話かっていうと、白人至上主義団体、白人至上主義者の両親を持つ男の子っていうのが、の家族、息子お父さんお母さんの3人家族の白人至上主義者の家族の結構日常みたいなのがずっと描かれる最初で、なんかそれすごいなんか体に父ちゃんの体にこう鍵十字が入ってることとか、なんかこう遊びみたいな感じで、銃撃ったりとか、そういう部分を抜けば、結構なんか幸せそうっていうか、なんかその、男らしく、でも自分には優しい、 時に厳しくも優しいお父さんっていうのと、うん、あ、尊敬できるお父さん、尊敬できるお父さんっていうのと、優しいお母さんの間で、育てられた、うん、まあ、男の子が育っていくっていう話、うん、で、まあ、彼が銃で撃ったりすると、まあ、周りのネオナチの仲間とかも、まあ、こいつはすげえぜみたいなもんね、大したもんだみたいな。
あとね、なんかジョークをさ、なんかその男の子がさ、お前太ってるから彼女ができねえんだよって、おい言うな
みたいな、なんか結構ね、あのこうなんだろう、地元の、うん、
ヤンキーっていう
か、ヤンキー家族のでもなんか幸せな感じっていうか、なんかスーパーで買い物するとことかね、結構なんかあの万引き家族とかのなんかリリー・フランキーとこう2人で買い物に子供が行くシーンあるじゃないですか、なんかあの感じっていうか、なんかあの感じの
カートに乗せてね、
そうわーっていう、なんかすごいいい感じなんだけど、なんかでもあるまあそこでスーパーに行ってね、帰り道でなんかその黒人の人とね、その子供が目があって、その黒人の男の人がこう持ってるおもちゃみたいなのをフフフみたいなことやって、なんかちょっとこう笑わせてきて、で男の子も嬉しくてキャッキャッキャみたいな笑ってんだけど、そのキャッキャッキャって笑ってんのを見たお父さんのが、お前うちの息子今なんかちょっかい投げたろみたいな、みたいなところから始まって、で父ちゃんがだからその国をまあボコボコにリンチする、で駐車場でリンチしてて、で彼にもその列されてる黒人の方にも家族がいて、で車に乗り込もうとしたところを襲われるんだけど、車の中にまあ奥さんと男の子、子供、彼の子供がいる状態 でそのお父さんがボコボコにされてる様を それを見てるっていうのがあって、ネタバレしてもいい？なんかね、結構ね、あの割と今回の話、あ、こう変えたんだみたいな話だから、なんか結構、じゃあちょっとまあ短編のネタバレしますが、はい、でその後、あのお父さんが今度、はい、あ、主人公の白人の方のお父さんが拉致されて、拉致されるんですよ、でなんかね、ずっと入れ墨を入れられる、お父さんの体にすごいその萩十字とか、今回の好きな主人公みたいな体中に入れ墨入
って、SS のマークとか、
そう入ってるんだけど、の上になんかね、黒人 このギャング団みたいなのにそのさらわれていって、でその主人公の男の子 とお父さんが車で運転しているところを襲われて、でさらわれる、で両方とも共通しているのが、お父さんが最初、黒人のお父さんがリンチされるのを見ている黒人の男の子っていうのと、まあ、お父さんがそのこのギャングの方にさらわれるのを見ている白人の男の子っていうの、まあ、なんかその少年っていうのがなんかその初めてなんかその言葉では黒人がこういうことするとか、白人がこういうことするっていうのがなんか言われてたけど、なんかその実際になんかそれが暴力を振るわれる様っていうのをそこで見るみたいなのがまあ両方のシーンにあって、でまあそのお父さんが拉致されてなんかね、ずっとねその後入れ墨を入れられ続けるの、黒人のギャングに。で何かと思って見てると、最後で入れ墨をある程度入れ終わった段階で返されるんだけど、要はどうなってるかっていうと、体中もう全部に墨入れられて真っ黒になってるわけ、で夜にで多分なんかしかもちょっと声がちょっと出づらい感じ、声潰されたりとかしてる状態で夜に解放されて、でお母さんはその白人の方のお母さんはその旦那がしばらく帰ってこないからすごいやっぱり不安でバンバン過ごしたけど、そこの夜にうーって言ってどんどんっていう風にその帰ってくると、でしかも暗闇で表情がよく見えない状態で体が真っ黒だから、黒人だと勘違いして、で来ないでって言ってると、で来ないでって、俺だよって言って、で、あ、え、あ、あんたみたいな感じで、でなった瞬間にダンって銃声がして、で倒れるんだけど、で見ると後ろからその白人の男の子、主人公がお父さんを撃って終わりっていう話、20分の話で、なんか結構全然話としては違うじゃないですか、そのスキン自体とは結構違う話なんだけど、なんかまずなんか2つあって、結構めちゃくちゃいい短編だなと思ったんだけど、1つがなんかその直接ではないんだけど、ある種の前日談っていうか、その直接なんかその今回の主人公はね、あのもう20代前半から半ばぐらいだと思うけど、まあそのネオナチの青年が主人公なんだけど、 イコールで彼の幼少期の話とかっていう風になるわけじゃないんだけど、うん、なんとなく彼のコミュニティ内、なんかこの映画に出てくる白人主義、うん、至上主義者コミュニティの中のどこかにこういう家族ってもしかしたらいるかもみたいなものだったりとか、うん、なんかその今回のスキンって映画の中では、まあ、ある種なんかその中学生ぐらいの時にリクルートされる形でその思想が植え込まれていくみたいな感じがあると思うけど、
うん、
なんかそれとは別に生まれつきこういう家庭に生まれてた子ってこうだろうなみたいな感じとかが結構描かれてるっていう意味で、なんか結構直接ではないけど何かしらの前日談だったりとか、ある種の群像劇っていうか、この世界の中のなんか別の、一つの視点みたいな風に見えるっていう部分でめちゃくちゃ、いいな、まあ、リンクしてるなっていうのがあったのと、あとまあワンアイディアはやっぱ一緒なんだなっていうか、うん、そのやっぱ体中に、いやなんかね結構ね、監督 CM 出身の人みたいなんですよ、
うん、
でなんかあなんかその感じわかるなっていうか、うん、なんか今回の映画ってやっぱ小説でも、
うん、
漫画でも、
うん、
ダメというか、うん、まあ音楽でもダメというか、だからやっぱ映画だからできるものっていうか、なんかやっぱそのすごいナチスのマークとか、まあ、その体中に入れ墨が入ってる人っていうのが、
うん、
それを除去していくっていう結構ビジュアル一発で結構なんかその成立してる話っていうか、
う
ん
う
ん、そうですね、なんかこう今回に関しては、うん、なんかその CM 出身監督のいい部分だなっていう感じがすごいしたっていうか、
うん、
なんかそのやっぱビジュアル一発勝負で作ってる感じっていうのは実は俺は感じてて、でなんかやっぱ最初のスキンの短編の段階と今作って、まあ、本当ワンアイデアとしては一緒で、その体中にその入れ墨が入ってるネオナチの青年っていう、まあ、ネオナチの男っていうのが、
うん、
それがなくなった形で家に帰ってくるっていう話のワンアイデアで、その家族、それを彼をどういうふうに受け入れるかっていうワンアイデアはまあ共通してて、
うん
うん、でなんか20分の話としては多分スキンって、うん、なんか俺なんかあれで描ききれてなかったものってなかったと思う、うん、
ど
う
短編の方で、
うん、短編の方で、
うん、俺もすげえすげえよねあの短編見た時俺普通に家で見て劇場でもなんか知らぬ間にもう一回見る感じになったんですけど、割となんか下手したらなんか本編と同じぐらいのもの詰まってるなって、
うんうん
うん、あの20分のあって、
しかもなんか子供の視点両方に入れてんのめちゃくちゃうまい、なんかその結構そこがなんかその左右対称っていうか、うん、なんかその白人側と黒人側っていうのが対称で描かれるような感じになって、う
ん、あれさ俺なんかちょっとよくなんか2回見てもよく分かんなかったんですけど、あのさ黒人のギャング集団みたいなのはさ、あのリンチされたお父さんと何かしらのつながりがあったの
かな、 いやなんかね多分なんだけど、うん、お父さんとは直接の関係はなくて、
うん、
なんかねだからこう男の子がさ、
うん、
要は
ラチールところ
白人の、うん、まあ、その実際父ちゃん殴ったやつを拉致するときに、その車に乗ってるのは男の子とギャングのやつだね、なんとなく男の子がその地元のそのギャングみたいなのに頼んで拉致してもらったって感じだと思って、お父さんは多分ギャングとは関係なく暮らして
る、ギャング感ないからね、
そうそうそう、だからなんか多分なんなら同じエリアに住んでるけど、あそこには多分近づくなみたいな風に言ってるけど、でもお父さんが目の前でボコボコにされてるのを見て、で、まあ、片一人かいとかっていうので、うん、
じゃあ、あの黒人の少年めちゃくちゃ勇気あるっちゃ勇気ある
そう、だからでも結構なんかそれって形としてさ、うん、こう似てるっていうかさ、その、
うん、
まあそれほど単純じゃないっていうのは長編の方で分かるんだけど、
うん、
まあそのある種自分で暴力を振るうっていうことが格好好きでの彼らのコミュニティにおいての格好好きでの大人の入り口の、
うん、
になってしまう、大人ってそのゆくゆくはギャングになるっていう形での大人になる入り口に入るきっかけになっちゃう感じっていうか、
多分最初の、ね、発動条件は自分の、ね、父親がリンチとかラチとか
念能力みたいに発動条件
っていうのがあっての、ね、ファースト暴力みたいな、
そうそうそう、うん、あって感じかなっていうのは、うん、そこまで説明はされないんだけど、うん、なんかでもやっぱそれはなんとなく雰囲気で分かる感じっていうかはあって、
うん、
それだからやっぱすごいそのワンアイディアをから長編に持ってったんだって感じあるし、
うん、
なその長編にしていく上でなんかやっぱ短編は分かりやすくさっき言ったようにすごい 単純な対立軸で、その白人には白人のその山立ちっていう手段がいて、で黒人には黒人にでのそのギャングっていう、あの暴力の手段がいて、まあ自らのアイデンティティにそのまあ紐づいてるその暴力の手段っていうのがいてっていう、なんかその割と左右対称に見える実はバランス感で作られてる感じだったんだけど、なんかあのそれを長編にしていく上で、まあかつただ長編にするんじゃなくて、まあ実はベースの長編じゃないですか今回、うん、結構見終わってさ、最後実際の写真出てきたら結構さ、うん、おーって感じというかさ、結構あまりにも本編がスタイリッシュかつ、うん、なんかなんだろう、結構その緊張感がずっとあるような話だから、うん、現実感ないってわけじゃないんだけど、うん、なんかこれが実際の出来事ですって、まあ、そのアンビリバボー的なね、うん、あの写真が出てきた瞬間に、うん、なんかそうだよねみたいな、結構そこのびっくり結構あったんですけど、だからその実際にある話っていうのになってきたところで、なんかもうちょっとそのバランス感っていうの変わってきてたりとかするかなっていう感じ、うんうん、でかつまあその短編だと割とその絶望的な終わり方、まあ、結構皮肉な終わり方をするわけで、その要は自らがだからその黒人撃てよみたいなことをね、黒人撃てよって言われるんだけど、まあなんかそのような風に、まあその銃の使い方とかをだからその教えてきた息子にその敵と間違えられて射殺されるっていう、まあなんかその皮肉
スキンのねカラーによって
っていう終わり方だったのが、やっぱなんか長編にすることによって、むしろなんかその短編って語る部分、語れられる内容ではその皮肉でしか終われなかったものを、まあなんかいかにそのハッピーエンドって言っちゃうとすごいチープだけど、まあでもハッピーエンドに持っていくかっていうで、かつ短編とセットで見るとハッピーエンドに持っていくにはまあ確かにこれだけ大変な過程なきゃダメだよねっていう感じはめちゃくちゃするなっていう感じがそうしたっすね。そうなんか結構なんかね、短編とセットで見た方がいい感じがしてて、かつ俺見た回多分ね短編だけ見に来た人いて、
あまあ気持ちは分かんなくないかもしれない、
多分前の回とかでスキン見て、はいはいってとかで、ただこの後夜は入れないから、うん、多分もう一回分料金払って、
すげえな。
で、なんかスキン終わ短編終わった瞬間に出た人がいたから、うん、多分なんかそういう感じだろう。
これ本編だと思ったんじゃない？
いやー、
これもさだからさ、短編始まった瞬間にさ、なんかあひょっとしてあの短編はそのなんか本編の最初20分特別公開みたいな感じなのかな？そんなわけないよな。
エヴァみたいなね。
うん、いや多分普通俺なんか見終わって。うん、まあ、単純にあのスケジュールの都合上絶対にその短編の方見れないからもうしょうがねえやと思って諦めてたんだけど、まあ、確かにでも見終わったタイミングで、まあ、短編だけ見ようとまでは思わないけど、短編も見たいからもう一回、夜の分とかのなんか回見に行こうかなって思う程度には思ったから、それはまあ分かんなくはない、
公式で公開してくれないんだけどね、
まあね、
うん、あれはなんか公式で公開してもなんか割とコロナで家にいるから出しますみたいな感じでもニュアンスもちょっとあったから、うんうん、
そうですね。
でも結構なんか本当に割と見る価値がある短編というか、うん、なんかね短編とセットの上映ってあるじゃないですか、うんうん、あのエボリューションとさ
あ、ネクター
ネクターとかさあるじゃないですか、うん、なんかまあいいんだけど、うん、エボリューションとネクターも良かったんだけど、
いやあれ良かったよ。
でもなんかね、あの今回は特に2本続けて見ることによっての分かりみみたいな、
完全同一テーマですもんね。
そう同一テーマだけど、あなんかそうか、これからこうなったんだっていうか、種これだったんだって感じがすごいあるから、
なんか監督のインタビュー読んでてへーと思ったんだけど、あの次回作の予定が、はいはい、あの今回出てきたあの黒人 の、 あの、うん、保護団体みたいなやってる、はいはい、何さんって
言
った
の、
ジェンキンスが主人公の話、
本当にあの人
うん、あのあだからまあ別にドキュメンタリーじゃないですよ、うん、じゃなくてあの人がどういう活動を実際にしてるかっていうのをもっとちゃんと描く、だから今回どうしてもバランス上、まあ、割とこうピンポイントで出てくるキャラクターだったけど、実際にはでもあそこまで単純じゃないから、うん、もうちょっとなんかこう実際どういうことやってるかを描くみたいな話を、まあ、インタビューでしてて、
それ完全にそれできたことによって、むしろ一番最初の、うん、あの多分あの好きに短編の時のバランス感に戻るっていうか、うん、なんかその前半白人で描いて後半黒人で描くっていうバランス感だったから、うんまあ、とは言いつつ、まあ、短編の方もその白人の家族の方がメインではあるんだけど、うんうん、なんかでもね、
いやまあなるほどなと思って、うん、でも確かになんか長編映画の2時間でその収めるため、まあ、多分その、まあ、僕短編見てないんですけど、うんうん、短編だと短編の多分20分の中で収めるために必要なストーリーテリングっていうか、
うんうんうん、
として多分その 結末を持ってきてるんだ
と思うんですけど、ワンアイディアでこれがこうなりますよっていう、うん、なんかその結構やっぱオチ、こういう言い方するとあれだけど、まあまあ、オチが結構はっきりあるっていうか、うん、これがこうなりますよっていう、うんうん、
それはね、
かなりね、
うん、アメリカの、ね、短編とか見てるともうはっきりと僕にはこれだけの演出力があるので長編は撮れますっていうための短編であり、同時に短編としてもちゃんと満足させないといけないから大抵落ち話にな
る。そうてかなんかちょっとさ、これ完全に変化かもしれないけどさ、うん、ジョークっぽいよね、
うんうん、そう結構それは多い。でも CM 出身とか、うん、特にその感じ強いけど、うん、アメリカとかだとあのアメリカのなんか賞を取ったっていう短編とかを結構いろいろ見てると大抵何かしらの落ち話なんですよ、うん、でまあ、それがいい悪いは それぞれの作品に対してあるんだけど、まあ、好きな場合は多分それがまあ一応こうなんていうのはっきりと撮りたい長編のビジョンがあった上になってるから、あれですよね、あれもそうでしたね、あのソーもそうでした、
ね、ああソー短編あるんだ。
そうあるんですよ、あれはそれはなんかあの取り調べ室で実際にどういう事件があったかを紐解いていくっていうので、その被害者の人なのかながこういう拷問をかけ、拷問というかトラップみたいなゲームに参加させられたっていう話を回想形式で描くみたいな、まあ、サスペンス20分、10分20分ぐらいでしたけど、を持ってって、俺にはこれだけ演出力があるしこういう企画と脚本があるから俺に撮らせてくれっていうので、ジェームズ・ワンは、まあ、もう若干27歳とかでそう撮ってるんですけど、
あれだけ口開かせられる。
そうそうそうそう、それ、
まあ、だから本編にも、
そう本編でもまんま使われてるんだけど、一応それをまあ、でもそれもやっぱり短編の中で一応こうなんかなんとなく成立する設定としてワンシチュエーションものみたいにしてるんで、やっぱなんかそういうメソッドがね、アメリカの映画学校とかそういうところでなんか多分あるんですよ。もう短編の時はこういう勝負の仕方
だから。まあそうです
よね。なんかやっぱその全身を黒にされるっていうのが、まあその暗闇だからそんなにはっきり全身が黒にされてるのは見るわけじゃないんだけど、なんかやっぱでもそれのビジュアルイメージってめちゃくちゃ強くて、なんかねやっぱすごい、なんか結構割とさ、CM 出身監督の演出だなみたいなのってさ、
う
ん、割と 悪い意味で言いがちじゃないですか。
まあ、そうですね、まあうん、本邦においてはね。
でもなんか、なんだろうね、海外とかだとさ割と CM 出身の監督でやっぱいいなっていう人いるし、
相当てか、まあ、スパイク・ジョーンズ、
フィンチャーもね、
フィンチャーそうだし、リドリー・スコットもそうだし、スコット兄弟2人ともそうだし、ジョージ・レムロとかも CM 出身だし、
ね、まあ、あれもそうだよ、スパイク・リーも CM 出身
で
ね、
あとあれですね、マイケル・ベイとかね、
クリス・カニンガム
は、まあまあまあ、それも上げてくのはいいんだけど、
上げてったらもう切りないぐらい。でもまあ正直アメリカで結構バキバキの映画系の人って90年代以降の方が活躍してる人って、まあCM 出身相当多い。
確かになんか、CM 出身の人ってさ、まあ、今挙げた中でも、まあ、いろいろあると思うけど、割と特に近年の人、近年って言ってもまあ90年代とか80年代以降の監督、でまあ俺らが見てる CM とかと違うからどうなるかもしれないけど、やっぱ CM とか MV 出身の監督って、あ CM、MV 出身の監督だなっていう感じってちょこちょこ持ったりするんですよ、演出とかってね、なんかでもそれがすごいいい感じでハマってるっていうか、なんか結構そこの難しいところってさ、別にこれはなんか悪い部分でもあるんだけど、スタイリッシュな方を選びすぎて、なんか話の語り口とか、そこで本来必要なエモーションだったりとか、よりなんかそのスタイリッシュさを無意味に優先しちゃうことってあったりとか、文脈上そのスタイリッシュさ分かるんだけど、でもちょっとスタイリッシュが過剰すぎて、なんかその怒り、この怒ってる、彼が怒ってるところでの、このスタイリッシュな演出、ちょっと笑っちゃうよみたいな、思ってあったりすると思うんですけど、
結構ね、なんか、それ、美学校の時にね、なんかあったんですけど、その、ちょっと話題になった、あれ、なんだっけ、コーヒーかなんかの CM だっけ、擬人化された牛。の女子高生の卒業式みたいなのを描く
シーン、ありましたね、ありましたね。
なんかそれぞれがそれぞれのこう道に行くんだけど、主人公の女の子を演じてる子が巨乳の女の子で、要はその巨乳の女の子が牛の擬人化された存在なんですよ。で、まあ、というのを、まあ、なんとなく隠したまんま進んでいて、実はというので、っていう感じで卒業したこの、ミルクが使われているこの濃厚なんかミルクみたいな
乳牛だった、
そうそう乳牛だった
んで、食用女子高生、
あでそう、そこで卒業生の時になんかちょっと進路をねそれぞれこう言われるんだけど、その進路の中でなんか泣いてる男子高生みたいなのがいるんだけど、まあおそらく、まあ、オス 牛なので、
地獄だなその CM。
あのまあこの後彼は職業だったんだろうなみたいな、ブラックユーモア CM っていや聞こえはいいんだけど、うん、なんかすごい気持ち悪い CM なんですよ、うん、でも相当叩かれたんだけど、うんうん、でそれをまあ美学校で実際見ながら、あのディアディアとかの菊池武雄監督とかが一緒に見る状態でね、なんか授業の一環として見たんだけど、うん、三宅さんが 見てたんだ、そういうの、うん、でなんかこういろいろ話したんだけど、でもやっぱなんか日本のやっぱ CM の場合だと基本的には、うん、まあ、10秒から30秒語りきる能力があればよくて、うん、でしかもその15秒から30秒の中でのなんかなんとストーリーってあんま求められないことが多いから、うん、なんか映画っぽいものを作ってくださいって言ったら映画監督を直接呼んでくることが多いんですよ、うんうんうん、なんか住み分けがすごいはっきりしちゃってて、うん、多分アメリカの場合は比較的長尺の CM 多いですよね、うん、2分とか3分とか
CM と MV ってセットだったりするんですよ、ね、CM 撮ってる人って結構
MV、ね、まあそうですね、それはまあ日本でもまあそれはそうっちゃそうなんだけど、うん、でもなんか、うん、なんかその MV もまあより金かけてちゃんとこうストーリー性あるものにしたりとか、映画撮るのに必要な体力みたいなのはある程度こう獲得しやすい人が多いし、うんうんうん、まあ、それだけの野心持ってる人もいるんだろうけど、うん、日本の場合だと多分なんかその CM ディレクターとして売れたイコール映画監督として売れる、なんていうの、映画監督としての能力があるではないけど、うんうんうん、CM ディレクターとして売れてるから映画の企画が通ってそのまま行くんだけど、うん、いやでもあなた撮ってきたのって今まで15秒 の, そのスタイリッシュな CM ですよね、うんうん、ってなった時にちょっと、うん、
それと逆にさ、うん、中島哲也ってさ、うん、海外 の, その文脈に近いですよね、うん、なんかそのそれがクオリティ高いかどうかは別にして、CM 的なスタイリッシュさみたいなものを、うん、その長編の映画の中に落とし込むっていう意味では、うん、まあ、なんか他のさ、うん、
まあ、誰とは言わないですけど、
ね、誰とは言わないけどあのとりあえず CM 出身だからなんか監督してる人とはちょっと違ってさ、なんかその
脚本書けるからね、中島哲也の場合はね、
あとそのスタイリッシュな演出、うん、CM だからなりの、まあだからさ、それが、
まあ、スローモーション使ったりとかね、
告白の時のさ、水たまりバッシャーンとかさ、あの牛乳の白に血の赤ぐるぐるみたいなのとかってさ、まあ、ダサいとは思うんだけど、でもなんかあれってすごいなんかその CM とかのなんかそのスタイリッシュさっていうか、なんかそのすごいこうさ、こうフィンチャーとかのいるさ、あれさ、あのこうピラミッドっていうとさ、だからそれはすごい人の方っていうかさ、
ちょっと酷な話ですからね。
そう、まあ、
まあまあまあ。
だからそのなんかやっぱその CM 監督だなっていうスタイリッシュさとかって結構やっぱ、うん、あの映画見てて感じることってあるんですけど、うん、結構、うん、なんかスキンもやっぱ結構それで見る感じってめちゃくちゃあって、うん、なんか結構政治的な内容だと思うんだけど、うん、なんか実はなんかそのやっぱワンアイデアの方こそやりたいものとしてなんか先にやっぱあって、うん、なんかそれを骨にしてなんかその物語みたいなものを肉付けしていく中でなんかもうちょっとこう政治的なものだったりとかそのアイデンティティの話みたいなものが肉付けされてっていう感じで、うん、まあ、アイデンティティの話は最初からあるものだけど、うん、なんかその人間関係のものだったりとかって肉付けされてってる感じってめちゃくちゃあるなと思ってて、なんか結構なんか実は一番描きたかったなんかすごいでも強く感じたのがめちゃくちゃなんかその身体改造の話だなと思ってて、うん、なんかまあそのドラマで言うと多分実は今まで自分で選択選んだことがなかった人が初めて自分でこれをしたいっていう風に思ってうん、でそれをしたいって思ったからこそなんかそのそれをするために努力をして、うん、成長していく話だと思うんですよ、うん、だっていう意味では結構貧困層の若者たちを舞台に、うん、なんかこう主人公にしたドラマって結構大体それっていうか、うん、なんかそのやっぱ何もない街 で、うん、で自らもなんかその何かやろうにも、うん、その学歴とかにしても、うん、まあ、そのお金とかにしても、うん、何かしらその先立つものがないから何も選んでこなかった人っていうのが、うん、なんかそのこれがしたいっていうので選び取ることから成長していく話っていうのは、うん、まあ、全然ベクトル違うけど、まあ、トレインスポッティングとかもまさにそうだと思うし、うん、って話だと思ってて、はいはい、で今作もなんかその最初ネオナチで出てくるんだけど、まあ、なんかそうでもすごいうまいのがさ、うん、今回ってその組織から抜けてく主人公の話とさ、うん、こう入れ替わる形で組織に入ってくるさ、うん、ギャビン君っていう少年を描くことによってさ、うんうん、映画の時間軸の中ではさ、うん、その主人公がいかにしてネオナチの組織に入ってさ、うんうん、そこから抜けて くことになったかっていうのを描くことは、うん、まあそのフラッシュバックっていうかその過去のシーンを入れたりとかね、うん、しないとカットバックしないとできないんだけど、うん、それをカットバックしないで、うん、やっぱギャビン君っていう、うん、そのもう本当になんかこうそこら辺にいるこうヘニャヘニャした中学生の、うんまあ、白人の中学生の少年っていうのを、うん、まあ お腹空いてるみたいな、うん、飯食ううち飯食うみたいな感じで連れ本当それぐらいの理由で連れてこられた彼が、うん、そのネオナチのやっぱその兵隊として、まあそのうん、最後の方とか顔つきわかんないシュッとしていくじゃないですか、うん、最初の方がヘニャヘニャしてる感じから、うん、シュッとしていく過程っていうのが同時進行で描かれることによってあ彼って多分こういう感じで入ってきたんだろうなっていうのって、うん、なんかやっぱ分かる作りになっててかつなんかやっぱそれを見せることによって彼が自ら望んでここに来たわけじゃないっていうか、うん、なんかその先になんかその最初の短編と違うと思ったのかな、うん、最初の短編はやっぱこう自分の父親が黒人に拉致されててさ、うん、逆にその白人 その団体に自分の父親がリンチされてっていうのを見てるからさ、うん、だからそれが先にあると自分の意思でそこに入っていくっていうのってわかるけどさ、うん、だからそのやっぱ長編でそのギャビン君の過程見ていくとさそのそれが先に黒人どうにかしてとかさ、うん、俺が町に最近有色人種増えててもうなんか嫌だぜとかっていうので入ってきたんじゃなくてさ、うん、なんかそのなんかシーンであるよねなんかあの主人公がさあのお前なんでここ来たの、うん、いや僕はになんかそのすごいやっぱあのアーリア人種としてみたいなことを言ってそういうんじゃなくてそういうんじゃなくて、うん、えマジで なんで来たのみたいないやね、お腹が空いてたんですよねお腹が空いてたぐらいでここ来んなバカっていうシーンがあるんですけどもでもなんか多分主人公もそれぐらいの理由で来ててでなんかそのでなんかこう自分のマインドがその思想に近づくからやっぱ結構印象的なのって入れ墨が入ってくる過程ってあると思うんだけど思想がそうなってくから入れ墨が入ってくるっていうよりもなんか先に体が作られてくっていうか要はその感じってのすごいあってなんかその最初そのギャビン君っていうペーペーの少年が入ってきた時何されるかっていうと、うん、バリカンで頭刈られるんですよね、うんはい、なんかやっぱあれが結構なんか結構なんかその身体加工されてくっていう描写が、うん、でその動作っていうのは結構なんか印象的に描かれててでかつそのスキンの短編の方も一番最初の何から始まるかっていうと、うん、主人公が髪の毛を丸刈りにされるところから始まるんですよ、うん、でおそらくなんかなんとなくだけどあれ丸刈りにされてるお父さんがねバリカンで髪の毛をか息子の髪の毛を刈るところから始まるんだけど、うん、なんとなくこれでお前も一人前だなみたいな感じでなんとなくバリカンで髪刈ってるみたいなのがあって
山内ってなんかスキンヘッドに
そうそうそうちょっと角刈りみたいなね感じになるんだけど、うん、でもやっぱ最初やっぱそのギャビン君って少年が連れてこられてまずその丸刈りにされるじゃないですか、うん、あの資料館の
ベラファーミーね
ベラファーミーは今回最高でした、
ね、そうベラファーミーがってこんなにおばさんっぽくなるんだというかその、うん、さあなんかみんな、まあ、かりなくノーメイクに近い感じで普段ってなんか美魔女みたいな感じ
ちょっと色っぽい感じや、
うん、そうなんかじゃないですか、まあ、残ってんだけどでもやっぱちょっと疲れた感じっていうかね髪ボサボサだしね
てかベラファーミーがいたらこれ入るの分かるわ
まあね
すげえヒッピーの慣れの果てみたいな感じになってるのね
そういやよかったですねベラファーミー
がベラファーミーがでその最初来たギャビン君の、ね、髪を刈るシーンがあるんだけど、うん、そこがなんかすごいあベロファミガだからってのあるんだけど、うん、なんかちょっと妙にエロチック、
うんでまあ、体触ってねベタベタね
そうでエロチックでなんかそれがこの性的な意味合いもありつつ、うん、なんとなくちょっとこう母性みたいな感じもちょっと感じさせるようなエロさ で、うんうん、でなんかすごいこう言い方あれだけどなんかちょっとこう筆下ろしかつでもなんか同時に生まれ直しみたいな感じがすごいこうビジュアルとしてあるシーンで、うん、なんかやっぱでもあれが同時に初めてされる身体加工じゃないですか、うん、でなんかそので終盤に行くとギャミン君の顔にはなんか 剣の入れ墨逆十字か分かんないけど、うんうんまあ、顔にほっぺたに入れ墨が入っててだからもうなんかその時点でやっぱこうちょっとずつ最初髪刈られてで入れ墨が入ってくっていうことでなんかやっぱその先にどんどん体の方がまあその白人至上主義みたいな思想が入るより先に体がどんどんそっち側に改造されていくことによって思想が後からくっついてくるような思想というかまあそこのネオナチの人っていう感じになっていくか感覚がすごいあってでなんかで今回やることっていうのはその 入れ墨を抜くことなんじゃないですか、うん、でそれは入れられてたってその改造されてた体を自らの手で取り戻していくっていうことで、うんうんうん、でそれってなんかさっき言ったそのトレインスポッティングとかにもあったようなその貧困ゆえに自分の人生に対して選択肢がなかった人っていうのが初めて自分で選択をするってことはイコールで大人になるっていうことにつながるっていうドラマでもあって、だからなんかそのっていうところでじゃあ入れ墨を取るって選択をするっていうことが身体改造からでも実は外れていくっていうことで、っていうのもなんか含めてなんかその外れていくとかそれ自体も一つの身体改造なんだけど、なんかその身体を改造していくっていうことがなんかすごい印象的に見える映画だったなと思ってて、うん、なんかそれも含めてやっぱ映像じゃないと成立しない話だし、うん、なんか結構そこがうまくスタイリッシュっていうか、うん、なんか正直あの入れ墨除去のシーンがあるんですけど、うん、間に1日目とかって、うん、100何日目とかって入ってるんですけど、うん、多分あそこが一番ザ・スタイリッシュって感じだと思うんですよ、うん、なんか入れ墨を剥がしていくシーンっていう
か、うん、クロスアップでね、うん
スタイリッシュなんか結構 PV っぽいというか、 なんか結構最近の海外ドラマによくある感じっていうか、 なんかこうアップで撮った何かをなんかその見せるっていうのは
超ドアップですね。
あのウエストワールドとかもそうだったし、うん、なんか結構海外ドラマよくあるじゃないですか、あの
割とそうですね。デクスターとかもそうだったしね、う
ん、アップでなんかそのねこう物とかさ、うん、体とかをさ、うん、撮るみたいなさ、あとまああの国家機動隊2045もねそうだったんですけどね。
そう
っ
すか、
そうだったんですけどね
海外じゃねえじゃねえかって
でもほらあれもほら海外向けに作ってるんですよ、ね、 まあ、ね、はい、あるんですけどね、うん、なんかそのっていうなんかすごいそこがスタイリッシュなんだけどめちゃくちゃ、うん、だからもうそこのスタイリッシュさっていうのがなんかむしろ全然なんかその過剰じゃないっていうか、うん、感じたらすごいあってああめちゃくちゃいいなって思ったのが、なんかね短編見てるとやっぱ最後すごいスリリングだった。あの要は同じシチュエーションなのよ、うん、だからそのしかも短編の方でそのお母さん役を演じてたのが、うん、今回の、主人公の恋人役、うん、そったあの
奥さん
のところでそのもうあんたがやってられないわって言って、うん、追い出された主人公っていうのはさ入れ墨をなくした状態だからその、うん、でも入れ墨がなくなってるっていう意味では短編と今回も同じなわけで最後、うん、なった姿で帰ってきたところで、うん、玄関先で彼を奥さんが迎えるっていったところで、うん、短編だと後ろから撃たれるわけ、ねうん、で今回これいやでもさすがにそれしないよなと思うけどもうなんかもうシチュエーションとして完全に同じだからこれでまたスレイヤーとか来たらどうしようとか思って結構なんかこうビクビクしながら見せたんですけど、そうなんか
普通にまあ、ハッピーというか、まあ、実話だからね、撮られてねえからって話だから、実際にはね。うん、
でも、まあ、なんかそれに相当する誰かがいたりとかするかなとかね、待ってしてみてたんですけど、うん、だその相当する誰かって、銃構えてとかじゃなくて、まあ、なんかその、うん、あの映画ではだからこっちの子供がいるよみたいな、ね、あったりするかなとか思ったりしたけど、うん、まあ、なことなかったですけど、うん、でも、結局、そのスタイリッシュさとか、なんかそのやっぱ、皮膚の色を変えていくみたいなワンアイディアっていうのがなんかやっぱ結構メインで先行してる話だなと思ってて、うん、でもそれがすごいなんかうまくいってたなって感じがなんかめっちゃしてしたなっていう感じですね。なんか このタイミングであの同じ題材の映画ってなかなかないから、
まあまあそう、
まあ、なんかでもちょっと喋る前に一応アメリカンヒストリックス見とこうかなと思って見直したんですよ。やっぱ同じ題材だし、まあ、結構近いは近いですよ、やっぱアメリカンヒストリックスも、まあまあ
そうです
ね、でもアメリカンヒストリックスってさ、もうあれ監督別に CM 出身とかじゃない気するけど、うん、どうなんだろう分かんないけど、だからねちょこちょこスタイリッシュなシーンがあってさ、なんかあのバスケするシーンとかすごいスタイリッシュの、うん、
まあそのアメリカの映画である程度ね撮ってる人って、まあよっぽどドラマ思考っていうかアート思考の人じゃない限りはまあちょっとね多少はそういう要素あるとは思うけど、
うん、そうバスケのシーンがすごいね、そこだけ白黒になったりしてさそういうんだけど、
まあ、時代感とかもあんのかもしれない
ですけど、ね、うんうん、そうなんかでもそうって感じ、なんかめちゃくちゃその身体加工することによって作られるアイデンティティみたいなのがなんか先行してる感じがして、なんかそれはすごい面白かった。なんかそこの部分がなんか単純になんかその構成する話ってさ、なんかお涙普通になんかいいヒューマンドラマとしても作れるじゃないですか。でも俺もそれ別に嫌いじゃないんだけど、なんかでもやっぱ そうじゃないって、なんかさっきそのそれこそアメリカヒストリックスぐらいの90年代0年代ぐらいのちょっとスタイリッシュな感じっていうか、うん、映像なんかそれこそ CM 出身の監督が割とこう活躍してたぐらいの時のスタイリッシュさに近いようなスタイリッシュさっていうかはなんか結構感じ出すかね、うんうんうん、
なんかあれですね、割となんだろう、いや基本的に面白く見たんですけど、うんうん、こう、まあ、CM っぽい CM っぽくないっていうところで言うと微妙なんですけど、うん、そういやなんか良かったんですよ、はいはい、メロファーミーがすごい良かったしね、うん、あとジェイミー・ベルね、うん、あの主人公のね、うん、
はいはい、
あのあれですね、リトルダンサーのあの子ですね、うん、リトルダンサーのあの子であり、あのルーニー・マーラの妹の旦那っていうね、
へ、
まあ、あの
現実で
現実でねっていうなんか分かんないか分かんないの説明ですけど、まあ、キャストと順番もね、はいはい、概ねなんかやっぱみんな、あと奥さんがちょっとこうぽっちゃり系っていうか、うんうんうん、プラスサイズ系っていうんですか、なんかこうっていうのもなんか、あの絶妙なリアルさっていうか、うんうん、なんかこういう映画でこう主人公の一応こうパートナーになる人っていうのって、うんまあ、別に全然もっとこう普通の、まあ、いわゆる普通の美人な感じっていうか、分かりやすい美人みたいなのっていくらでも持ってこれるところを、なんかあこういうタイプの人で、でもしかもなんかちゃんとなんていうかこう色っぽいっていうかさ、
なんか彼女の魅力は
分かる、ね、なんかちゃんと好きになるの分かる感じ、うんうん、一発であ確かにこの仕草とかこの喋り方とかされると好きになるぞみたいなね、
なんか2人でビールを、うん、軒先で飲むシーンがあるんで、うん、なんかあそことかなんかすごい、
うんうん、
あ、
うん、
興奮してます、
今日暴れてます
うちのネズミみたいですね
はい、そう、
うわすごいなんか、ね、
そうなんかすごいこう納得度が結構高いキャスティングで、全体的に、まあ、すごい良かったし、ね、うんうん、あとなんかまあ、子供たちとかも良かったですけど、うんうん、でなんか全体的にそのだからちゃんとこう、あうまいなとか思って見てんだけど、うん、何箇所か本当何箇所かね、
うん、
ちょっとなんかすごいこうノイズになるところがあって、うん、1個はあの鏡を見ながら、うん、あれですよ、あのハロウィンのメイクをね撮りながら、あ、
はいはい、
悪い人なのみたいなことを女の子に聞かれて、
はいはいはい、
で答えれないと、
うん、
もうそれで成立してるシーンだと思うんですよ、
あ
で、うんうん、その後にメイクを自分で落として鏡越しにね自分の顔を見ると、でその顔自分の顔を自分で見ながらメイクを落とすっていうので映像表現としては成立してると思う、うん、全然、うん、完全に成立してるところに、うん、俺は悪い男なのかって聞く、うん、なんかその 自問自答っていうセリフが一個加わってて、それはいるかなみたいなのとかは、だからなんかちょっと説明っぽいぞみたいなところはなんかそこに限らずちょっと感じるところではあったんだけど、まあでも長編デビュー作だったりするんでやむを得ないところなのかなと思うんだけど、もう一個はね、僕このドラマを描く上では基本的に時系列順に描かなきゃいけなかったんじゃないのかなっていうのは個人的には思って、
うん、
つまりその印象的ではあるんだけど、ドア玉でその、まあ、デイワンみたいな感じで、
はいはいはい、
リムーバル、うん、ブルーなんとかみたいな
ことその要は映画の進行軸と、うん、同時に彼がその入れ墨を除去していくし、
う
ん、で最初は何やってるか分かんないですよね、
う
ん、
でまあ、それが、まあまあ、でもまあリムーバルって書いてるし、うんまあ、実際ドアップで見せられるから、うんまあ、まあ要するに彼がで、まあ、なんとなく事前の情報として、うん、なんかその入れ墨除去っていう話もまあ聞くし、うん、まああこの入れ墨除去をするのに至る過程を見せられるのね、これからっていうのは分かるし、まあなんかこうそういうこう食材的な形でその入れ墨を一個一個取っていくごとにその過去のこういう出来事みたいなのを回想していくみたいな構成とも取れるし、まあ実際そういう意図なのかもしれないので、あの分かんなくはないんだけど、なんかにしては、まあ、それこそだからスタイリッシュにね、ドアップの、うんうんうん、あの苦しみながらなんかドアップでなんか入れ墨を徐々されてますよっていうカットだけ見せた後に過去見せられるから、うん、回想にはちょっと見えないわけ、う
ん、だからあれやるならさ、それこそさ、うんうん、ギャビン君入れられてる過程と同人公で入れ、うん、やるとか、うん、だから多分ね、うん、っていう風にやん、多分あれって多分まとめてやっちゃうと、うん、スタイリッシュなところが、
う
ん、スタイリッシュ祭りの箇所が一箇所になっちゃうから散らして入れてるってことで、
うん、
なんか正直あのこうあれ外していく過程っていうのが、
うん、
っていう風にやるんだったらもうちょっと時系列自体をいじらないとダメっていうか、彼が、うん、あのジャクソンに相談しに行く過程と、うんあのうん、彼がネオナチとして過ちにだんだん気づいていく過程っていうのを同時進行で描いていくっていう風にしないと、
うん、
ドラマ上これがだからその一つ彼が入れ墨を除去していく過程と、
うん、
そこに至るまでがこうでしたよっていう、うん、だからその映画的な意味としてその入れ墨を除去するっていうことと彼が過去を振り返るっていうことが映画的な映画内でも結構一つのモチーフとして完結してるっていう風に描くんだったら、ちょっとそこまでちゃんと動かさなきゃいけないかなっていう感じはする。あるいはだからそのギャビンっていう、まあ、もう疑似的に もう
主人公の過去、
彼が入れられていく過程と同じみたいな、うん、なんならでもこうギャビン入れてるのがうまいからそこ変える必要ないんだけど、うん、やるならあれでも彼がそのなんだろうゴッドファーザー2景色っていうかさ、うん、彼が入るまでの過程と、うん、入って入れ墨が入るまでの過程と抜け出していく過程っていうのを交互に描いていくんだったらその、うん、入れ墨を入れるシーンを間にいるんだとしたら、ね、うん、なんかそれは成立するけど、うんうん、でもなんか正直それはで逆にギャビンはめちゃくちゃ今回うまいアイデアだなと思ったから、うん、なんかその必要最低限の語り、
うん、まあ、ちょっとトゥーマッチな感じにもなりうるし、ね、う
ん、でギャビンさの、うん、本当実はちょっとしか出てこないじゃんギャビンって、うん、でも彼が次出てきた時にさ、うん、表情入れ墨もそうなんだけどさ、うん、表情が変わってるところでさ、うんうん、あもうあこいつはそうなったんだねって感じすごいするしさ、
ね、ね、あれはあのキャスティングと、うん、あのてかキャラクターの造形っていうかは、ね、すごいいい、
で彼が最後打つわけですけど、うんうん、打った後の慌てようとかも含めてさ、うん、なんかすごいこう上手いなと思ってて、うん、だからなんかやるならだからギャビンがのドラマをもうちょっと描いて、うん、で彼が入れ墨入ってくっていうのと抜いてくみたいなのが後半でこう、うん、同時進行で描くとかだったら分かるけど、うん、その正直最初入れ墨抜くシーンパッて入った時、うん、なんか何のシーンだかかなり分かんなかったっすからね、うん、
そうなんか
しかもその後
基本的にまあ同じことを繰り返しだし、うん、映像上はね
等間隔じゃないじゃないですか、うん、あの同じスパンで除去していくシーンが来るわけじゃない、うん、結構なんか1回目に抜くシーンがあってから、うん、次に抜くシーン入れるまでなんか割と長く撮ってるから、
うんうん、そうですね、てかまあだってドラマが別にそのシーンの間に進むわけじゃないからそのイメージショットみたいな感じにちょっとなるじゃない、うんうんうんうん、だからなんかまあ、分かるんだよ、その確かに山田君言ったようにその後半にやったらもうそのただ後半にそのスタイリッシュな、ね、あの入れ墨状況がめっちゃ出てくるみたいな感じになるからそれはそれでおかしいんだけど、でもドラマ的に言うとその彼が、主人公がね、うん、ある程度こう自分の、まあ、罪っていうか、贖罪みたいなところに向かっていきますと、うん、でそうしなきゃならないっていうところまで追い込まれて、で実際にそのために何をしたかっていうところで、うん、じゃあ入れ墨を除去しました、うんうん、でそれには600人しかかかって350万だっけ、うんうん、お金がかかりましたっていうことが壮絶なわけで、うんうんうん、それがなんか散らされてイメージショットみたいな感じで描かれて、しかもなんかあの僕てっきりね、うん、まあ散らしてはいつつラストの300日分ぐらいは結構壮絶なさ、うん、あのまだやんのこのなんか除去みたいなさぐらいこうね、だって最初の時点で、まだ19日とかさ、うん、30日ぐらいしか進んでないタイミングで、うん、ようやくその時系列が追いつくから、うんうんうん、あっていうことはじゃあこの後からはそれが見せられるのかなと思ったらそうじゃなくてなんか急に600日後になるんで、うんうんうん、あっ600日経ったんだもんみたいななんか意外とその要するにこの映画の中で一番苦しいところって、うん、その一人で孤独と戦いながら、その自分の罪と向き合いながら一個一個入れ墨が消えていくっていうプロセス、
そこはちょっとドラマにはもう ならないから、ね、うん、なんかそのそれだったらもう除去するところから始めないといけないなって、うん、今回でもドラマ的なきつい部分っていうのはむしろ追い詰められていく過程が多分
そうです、ね、
一番も、うん、そこに持ってこられてはいるから、うん、
そう、まあなんか分かるんだけど、ね、その別にドラマになかなか、ね、うん、しづらいのも分かるけど、でもなんか入れ墨除去ってアイデアが結構一番メインにある中で、うん、なんか時系列散らして要所要所でインサートっていうのはちょっと手法としては、
うん、でだからね、うん、手法としてはいいんだけど、うん、入れ方っていうか、うん、なきは結構するよ、なんかそのもうちょっと身体改造みたいなもの全面結構それは感じたけど、うん、だしその話だなと思って受け取って見てたけど、うん、なんか前面に出してもいいような気は、うん、身体画像っていう言い方するとなんかかっこいいものみたいなじゃあれだけど、まあなんかその入れ墨入ってく過程ってやっぱ結構なんかやっぱスキンってタイトルから、うん、まあスキンって多分スキンヘッドのスキンと多分肌自体のスキンって多分両方だと思うけど、なんか正直最初やっぱ入れ墨除去と結構同じぐらい印象的に、特に短編もそうだったけど時間かけて丁寧に描かれてるのがスキンヘッドにする過程だったりするから、なんかね、その入れ墨を抜くっていうことだったり入れるっていうことを説明しないで結構実はビジュアル一発で入れる位置によっては、うん、よりそのバンアイデア的な映画っていうか、うん、これが入れ墨を入れることと抜くこと、うん、でそれによって形成されていくアイデンティティっていうのが、うん、アイデンティティだというか 形成されていく作られていくアイデンティティだったりとか、うん、あるいは逆に自分で作っていくアイデンティティの話だっていうのって、うん、もうちょっとモチーフ全面に、うん、だからドゥニ・ディヌヌヌとかだったら結構そういうことするんだけど、
まあね、確かに
作り方やってもよった方が正直抜くシーンはね、うん、あのうまく活かせたかなっていう感じがするよね、う
ん、なんか普通にやっぱ抜くところ自体はさ、あんだけドロップで見せられたら、うわ、うん、抜くのってきついんだなっていうのはまあ分かるし、うん、
抜くときたら全身麻酔やってもらえないのかな。
まあそんなことしてらんないんでしょ、いちいち600日毎日全身麻酔打てないし
死ぬか、
うん、だからなんかうーでビジュアルとしてはなんかおーって どうやって撮ってんのこれって感じだったんだけど、うん、でもね、そこがこうさ隠されてい
くのはね、あとね、あれ抜くの痛いっていうのできついっていうのは正直、うん、それはドラマにできないから、うんうん、多分やるならもう抜いてる過程から始めてその中で彼が痛みながら回想するものとして、うんうん、過去のものっていうのを見ていくって感じにしていくとかね、
そうすると対応がしづらいじゃん、なんかさその何、うん、あのこの入れ墨はあの時の
エターナルサンシャイン
これはいつ入れたやつみたいなさ
そういう話いい、この入れ墨だけ開けさないでくれみたいな、そう
なんか入れ墨一個一個の話しなくてもさ、別にその普通に今回の映画の時系列で語ったことっていうのをその同人公で描くってことはできるとは思うけど、
あとまああの結局最後にその全部抜けたところの一発のね、うんうん、あ完全に抜けるとこんな、ね、なんか普通のって言ったらあれだけどさ、うんうん、まあ、普通の男性なんだなっていうのが分かるっていうのが、まあ、ある種こう見せたいところだと思うし、そのためにわざわざ、ね、ずっと顔隠した状態で進行してるんだけどさ、うんうん、あまりにもそのために隠してるのがちょっと先に来てきてるせいでさ、こいつのドラマもう描けなくなっちゃってるっていうか、その描けなくていうのはあの抜いてる最中のこいつの姿とか顔ってほぼ映せないことになってるっていう、
そこは映さなくてもいい気する。だって別にそこで痛がって苦しいみたいなものはからはドラマ
で
出ない
と思うから。いやでも、うん、その痛みっていうのはやっぱり自分のその抜く過程って多分自分の罪と向き合うこと、うん、今までの暴力と向き合ってることの反動としての痛みだから、うん、結構ドラマとして盛り上がる。
だからそこ行ってじゃなくてさ、そこでむしろ過去のシーンを回想で入れることによってそれは映画として成立するわけですよ。だから痛がってるのをずっとそのパッションじゃんって思っちゃ
ってそれだけはねずっと見せるってわけにもいかないけど、まあもうちょいなんかこうね、その抜いてるところのドラマっていうか、まあそのかんなんかエモーションっていうか、その主人公自身の表情とかを、表情かな、まああえて言うんだったら、
まあね、それは分かるな、うん、表情は分かる、
そう、うん、その表情がその後々の演出の都合上見れないっていうのって、うんうん、
まあね、
これちょっと違うんだけど、あのドゥニ・ヴィルヌーヴ のメッセージって、うん、僕基本的にめっちゃ面白い映画だと思うんですけど、うん、あの映画もさ、あのラストの種明かしがあるだけのためにね、うん、あの中盤でその主人公がなんかぼんやり何かについてすげえ悩んでるんだけど、うん、それが何について悩んでるのかを終盤の種明かしのためだけに僕ちょっとぼかしてるんですよ、うん、なんか、まあ、多分過去に何かあったのかな、匂わせみたいな感じの回想なんだけど、まあ、実は、まあ、言っちゃいますけど、実は回想じゃないっていうことをやるための仕掛けではあるんだけど、なんかあれもちょっとだから僕全体的にはめっちゃ面白いしすごいよくできる映画なんだけど、その主人公のドラマを追っかけようとした時に仕掛けが先に来てるから、
メッセージやね、そ
う、 あれこれ誰の何の何どういう悩みこれって思ってると、あなるほどこれのために今までそれ本末転倒じゃないってなったりとかしたのにもちょっと近い、うん、その、うん、
思ったけど短編と基本的に同じなんですよ、うん、入れられる、うん、入れ墨を入れられていく過程と除去されていく過程の取り方、短編で入れ墨をその黒人の人に要はその全身を黒くするために入れられていく入れ墨の入れられ方、それも結構そのすごいスタイリッシュに描かれてて、そのパイプから出てくる注射針っていうか入れ墨の針の先から出てくる
業務用インクみたいなのなんかこう入れて
墨みたいなのとかだったりとかすごいアップデートだったりとかしてるんだけど、で
もね、施術のさ、なんかね、あの嫌がらせのためだとはいえ結構な人権かかってる。
短編はさ入れられる方の墨じゃん、うん、スタイリッシュに取っていくものが、うん、入れられる方の墨だから多分それでいいんだけど、うん、確かに今回抜く方って自分で選んでる側の方の抜く墨だから、うん、なんかもうちょっとなんかそこに痛みともらってもいいかもね、うん、なんか逆にそこをちゃんと掘り下げてみちゃうと、うん、もしかしてこの今抜いてるってことすらも誰かしらの思想の注入みたいな風に見えて、うん、まあでも抜くに対しての、うん、入れ墨入れるに対しての抜くだから、うん、そうはならないけど、取り方短編のセットで見て合わせてみちゃうと、うん、うがった見方する人だったら、うん、なんかそこの演出が同じだと、うん、だからもしかしてこれも ある意味一つの思想が彼に注がれてるっていうか、それによって歪められてるっていうふうに見えちゃわなくもないから、ね。
まあ、そ泉抜くのに至ったら思想云々より前に就職できねえ
よ、そうそうそう、
付き合いねえ、うん、彼もさ別に何あの入れ墨がいっぱいあって何その世間社会的に許されてたらわざわざ抜く選択もそんな何あそこまで早急にはしなかった、
うん、いやなんかあそこ結構リアルだったよね、うん、なんかね、あの
FBI のリストに入ってますっつって、ま、
過ちに気づいてさ、うん、抜くっていうより先にさ、うんうん、もう実質生活ができないですね。
だからなんか俺もっとあの概念として抜くのかなと思ってたんだけど、普通になんか生活上困るっていう、あとあのバレやすいみたいなさ、顔バレめっちゃしやすいみたいな。
あれ逆でもそこまで考えてやられてるっていうかさ、あそこでやっぱ入れ墨どんどん入れていくっていうのはさ、やっぱあの白人至上主義のコミュニティの中にいないと基本的にやっぱ生活ができないようにも入れ墨を入れるっていうことによってされちゃってるっていうことでもあるんで、うん、で、まあ、それだけ締め付けないとさ、一、うん、人抜けるってことが組織の崩壊につながるっていうことは、うん、まあ、今回の映画でも最後ね。
だから今回本編の方でも思ったのはさ、逆にいや何その何もう超根本的な思想で黒い肌になるのが嫌なのはあるかもしれないけどさ、超カバーアップタトゥーしまくってさ、うん、あの割と黒と白がこうチェック柄みたいになった顔にして社会復帰するとかダメだったのかな。
うん、あもう逆にだからその途中で黒とにそのおさらにあの途中をさなんか入れたのさ、
うん、なんか失敗したの
失敗したとか言ったりとか上から塗ればいいよってそれ
だから短編はそのアイディア
だ、ね、あでもほらそれ結局それによって死ぬって話だからね、
まあまあまあ、まあ、ていうかまあそのそれはやっぱ
実はあるしベース、
まあ、思想をやっぱその描き込まれてるっていうのに対して上書きするとその思想を上書きされたようにやっぱどうしても見えちゃうっていう、う
ん、抜くっていうことだからね、うん、
まあ、あとまあ単純にやっぱ実話として、ね、うん、それやってるからっていうのはやっぱそれでかいけど、
ね、まあ、今回はねその出資者がいたから良かったけどさ、うん、多分抜くより入れる方が安い、
まあ、でしょう、
デザインもそんなないだろうし、
全身に入れるってなるとさ入れるのはかかんないかもしれないけど、その後だって肝臓とかって悪くなるわけですさ、
うんうん、350万ってね、だってあの人がだって雪かきのバイトしてた人が350万払えてても絶対無理だからね、まあ
まあ、その後普通に生活することになったら普通に抜くでしょ、うんうん、まあ、それは
いやだからいや、ね、だからすごい立派な組織だなと思って、なんだっけ PC なんとかみたいな、
でもそう、でもあれもさ、うん、あなんかあリアルなバランス感だなと思ったけどさ、うん、困ってるって言ったら助けてくれるわけじゃなくてさ、うん、やっぱだとするならそれなりに情報をやっぱ
手ぶらでは、いや言ってることがヤクザみたいな、
だからなんかそこの部分は結構短編の時のバランス感に近いなっていうか、うん、なんかそのいや
別にね、その正義の何かと、うん、なんかそのあんま分かりやすい対立軸に
正義っていうか正しいのは正しいんだけど、うん、なんかその単純に綺麗な面だけ描くわけじゃないっていうか、うん、なんかそのあそこの業務的な感じっていうか、うん、いやちゃんと情報くれないと助けられないからっていう
役のせいなんだろうけど、やっぱちょっと今手ぶらではちょっと
あとハンチングかぶってるのがさ、うん、そうどうしても今年だとさ、うん、レミゼの時のさ
あいつね
ダッチの
市長
とねかぶっちゃう、
わかるわそれ、すごいわ
ファッションがかぶるんだよね、うん、
今回のあれだよね、あの人ってあのルーク・ケイジだよね、うん、
ルケージ、なんかそんな
名前見た気がする。あれだよ、マーベルのネットフリックス版のマーベル
で、めっちゃ怪力の人だ。
そうそうそうそう、ディフェンダーズって言ったんだけど、あれの中の黒人のキャラクター、ルーク・ケージってキャラクターなんだけど、うん、やってた人が多分今回の、
コーテズ・ジーグみ
たいな、そうがあの今回のあの、うん、なんだっけ、ジェンキンス、
ジェンキンス、そう
だったんだけど、あの人もねめちゃくちゃ良かったですけど、ね、あのクソ煽りながら動画撮る、
あれ結構リアルです。なんかその別にね、あの
最初もう分かるでか、
最初放送っていうか何やデモ衝突シーンから始まるからさ、うん、もう一触即発なんだろうなと思いきやさ、ちゃんとね情報を見つけていって、なんかこう触れずにこう罵り合うっていう
お互いになんか現地を取られない何かみたいなさ、あとなんか途中なんかあれ謎だったけど、あの YouTube にアップするって言ってるのがなぜか動画サイトって訳されてたんですけど、
う
ん、
まあそれはまあ
まあ実の訳なのかもしれないけど、まあなんか、うん、まあでも
あの、ね、今僕初めてあのなんだっけあのバックトゥザフューチャー3を Netflix で途中まで見てるんですけど、うん、あのインディアンって吹き替えでは言ってるのに、あのネイティブアメリカンはいちいちね字幕だった
なんかね、
なんかそういうことかみたいな、
まあまあ
それ系ですよ、
いやでも無理してでもまあ合わせていくってこと結構大事、まあ、大事だと思うよ、
あとちなみに、まあ、これも別にこれは正直僕が、なんていうのそういうのが好きってだけですけど、うん、あの2009年じゃないですか今回舞台が、うん、で、まあ、これ見逃しに結構ガラケーが出てくるんですけど、うん、まあ、そうだよね2010年とか9年に多分、うん、あの iPhone の 3G とか出てるんで、うん、あのまだない時代なんだけど、うん、で多分2009年だから、あの要は9/11以降の 空気感の中で結構先鋭化してるところも結構多分強いはずだと思うんですよ。そう、っていう中でだからイスラム過激派だって言ったら、まあ、ぶっ殺せっていうのがよりこう、まあ、変な正当性を帯びちゃっているからっていうのも多分結構あるはずなんだけど、で2009年っていう時代って割とだからそのそういう意味でなんていうの金過去だけど、結構描き表によっちゃなんかあこの時ってこうだったんだ、俺結構あのジャッキー・コーガンとか見た時結構その感じだったんですけど、ジャッキー・コーガンってあのブラッド・ピットのねやつ、あれもあのオバマの就任演説かなんかを確か劇中で流すんですけど、2013年か14年とかの映画なんですけど、結構その当時ね多分感動して見てたようなこう就任演説ですらジャッキー・コーガンって結構皮肉なそのアメリカ論の映画なんですけど、そのアメリカってもうこうなっちゃってるからっていう感じのことを結構2時間かけてやる映画なんだけど、それをやる映画の中で結構最後の最後にその結構超金閣のオバマの就任演説を見せられた時になんかうわこれすらもこんな皮肉に聞こえちゃうのみたいな、なんか結構そういう映画だったんですけど、なんか割とそういう感じでこう2009年っていう時代自体はまあなんか分かんない、まあ、難しいんだろうとは思うけど、なんかこうなんつうのかなこう2020年にまあ見る映画としてはこうもうちょいこうなんか触れたいその空気感みたいなもの、これなんか全体的にそうなんですけど、これなんか文句ばっかり言ってるのあれなんですけど、あの僕マジで楽しんでみたんですごい、あの本当に短編のためだけにお金払ってもう一回見こうと思ってるぐらい楽しんだんですけど、その上で言ってるんだけど、あのあれですね、その2009年からスタートしていて、なんかちょっとこうふわっとしてるっていうか、なんか主人公が例えば心変わりをなんかしていくんだけど、なんかその過程とかっていうのがまあなんかこうちょっと時間が飛んでいく感じっていうか、結局そのどの何のタイミングでどの程度こう変わったのみたいなのはちょっと分かりづらいっていうか、なんかちょっとぼんやりしたイメージとして結構語られていく感じっていうのはなんかちょっとあって、なんかそこら辺とかもこうもうちょいこうなんつうの
ところ
辺、えなんか
あのなんかさ襲撃されるところ、うん、自分から電話かけてまず切っちゃって、うん、その後多分結構時間経って、うん、っていうところら辺でしょ多分
とかかな、うんうん、なんかで要するにもう逃げようってなって、うん、ってとかって言ってるんだけど、うん、でまあその後何プールであのね、入れ墨入れててうんぬんとかっつって怒って出てって、でその後何ほった
て小屋みたいな、
そう襲撃されてとかっていう、こう一連が何かこうイベントとしては結構ちゃんと描かれてるんだけど、何かそこの過程ってそのどのぐらいの時間経ってて何かどういう移り変わりで何かどうなってるのかなみたいなのが意外と何かこうぼんやりしてるっていうか、何かあと結婚式に結構割とすぐ行くんですけど、あれも何だろう、まあ、ああ見せられてるからあれなんだけど、なんかこうめっちゃ納得いかないってわけでもないんだけど、うんうん、なんかあそこから結婚までの距離ってなんかもうちょっとあるんじゃないのかなとか、うんうん、なんかこうその抜けるって言ってからその実際に結婚して、うん、でそこになんかこうあいつらがやってきてみたいなところが、うん、なんかこうもうほんとちょっとずつだと思うんだけど、うん、なんかこうバランスとしてなんか掘り下げられた感じになると、うんうん、まあ、もっとすんなりこう主人公 その最後のね決断に至るまでの感情みたいなのなんか乗れるのかなと思って見てたんだけど、
だから家にいるシーンめちゃくちゃ嫌だったね。
あ俺家帰ったら
結構さ
帰ったら
俺なんかさ
みんな来てるみたいな、
家に帰ってきて、うん、なんか結構あれホラーだなと思った。
てかまあだからそれこそさナチの SS が家にいるシーンとかとちょっと近い
よね。なんか今さね、SS がいるとかだとさ、うん、なんかやっぱもう歴史のものとして見えちゃうっていうかさ、うん、なんかまあジョジョラビットとかでもさ、うん、家に SS 来るとかあったけどさ、うん、なんか家に SS が来てなんかその家具を壊してったりとかするっていうのは、うん、あなんかすごい嫌なシーンだなと思うけど、うん、なんかちょっと距離取って見えるんだけど、うん、なんか絶妙にちょっとこうさ借りたアパートのさリビングにさ家帰ったらさ道ってさ
全員集合で
全員ビールだ
ね。MA1 を着たさ黒い MA1 を着たさ
マーチン履いたね、
そう黒人あじゃあその白人集合でさずらーってさ、
まあ、やっぱ家ってさなんか基本5人ぐらいじゃん、うんうん、5人専用ハウスじゃないですか、うん、家って大体あんぐらいの、うん、そこに15人いる宿みっていう
なんかまあ普通に状況としてので奥に娘が3人いてさ、うんうん、もう正直娘何されるか分かんないって状況の宿みもあるんだけど、うんうん、それ以上にやっぱなんかビジュアルの怖さっていうかさ、うんうん、やっぱスキンヘッドで全身黒ずくめで、うんうん、 っていうやつらが家のリビングに明らかに収まらないサイズで座ってるのって、あとなんか勝手にビール飲んでるみたいなのって、あすごい怖いし異質な感じめっちゃすんなっていうのが、あれやだったね。
あと全員なんか煽りがうますぎる、ね、なんかあの冷蔵庫の中とか見て、あれ手作り料理じゃ
ない、ただの手作り料理だ、ラッカーだけ、
いやみたいな、その辺のセンスはすごいなと思う。
アメリカヒストリックスと2本続けてみようと思ったけどさ、うん、デブがいることと、うん、デブの男がいることと、あとなんか指導者的な男っていうのは、うんうん、なんか割と一人だけネオナチっぽくないっていうか、なんかパッと見ちょっとこうインテリっぽいような見た目をしてるっていう、てる中年の人がなんか思想的には指導者でいるっていうのって、まあアメリカヒストリックスでも完全にそうだったから、てかアメリカヒストリックスに出てくるデブの方がめちゃくちゃいいんですよ、覚えてる、
どんなやつだ、
セスっていう害虫駆除をやってるやつが出るね、家のね、こう、
こまやかな
テーブルの上に置いてあるゼリービーンズみたいなのね、人んちのだよ、うん、入ってて口にガーって入れて一個ずつプープープーって引き出す
って言って、ね、全然覚えてない、なんだその指導
や、歯折られて折って殺すとこしか覚えてない
の、嫌なやつなんだけどね、そうだからやっぱ指導する人がなんか結構全然違う映画なのに、うん、あのポジションでいるっていうのは、うん、あなんか実際そうなんだなっていう、うんうんうん、なのか、あるいはこなんなら今回の映画で出てきた組織に近いものってか、うん、なんならこの組織モデルにしてアメリカンヒストリックス、うん、その解散する前とかに
撮ってるよね、自由が合わないんじゃないかな、さすがに。
でもさ、ネオナチの描き方グリーンルームともすげえ近かったから、
うん、多分ああいう感じ、
ね、うん、多分ああいう感じなんだろうね、
割とそういう組織が多い、うん、
田舎で退屈してる若者に、うん、セックスと、まあ、アルコールとロックンロールと、うん、まあ、あと思想をあげる代わりに兵隊になれっていう感じ、ね、う
ん
う
ん、だどうなんだろうね、なんかちょっとあんま年代的に詳しくは分かんないけど、多分2010年以降ってもっとなんかアメリカのなんかネット右翼の一番やばいやつらみたいなのが、うんうん、ちょっとああいう白人至上主義になって、うん、今それのなんかポストポストみたいな
時代だと思う、あの頃って、うん、まあ、分かんないけどね、
まだまだその家系、
家系
っていうのは
家系なし、
そう家系ネオナチだったと思う、はい、今もっとなんかネットからやってきたやつらみたいなのが
パッと見入れ墨とかがっつり入ってるわけじゃない、
いやでも、うん、でも多分やっぱさ中西部のさ貧しい人たちが多いと思うから、うん、やっぱりそうなっちゃうんじゃないの、
やっぱり、あの感じなのかね、うん、まあ、あと武器は持ってるだろうしね、うん、常にね、うん、だからなんか一歩間違えたらっていうか、なんかさ一歩間違えたらっていうか、正直サラコナーの周りとかってさ、うん、タミネタのね、うん、タミネタ2のサラコナーの周りのカルチャー感ってさ、まあ、近いよね、うん、結構ね、うん、
まあね、2っていうのも精神病院入れられて、
いや2その後ほら出てきてさ、会うじゃん、うん、その後ジョンを育ててたりとかする人たちとかってさ、
う
ん
う
ん、
まあ、そうね、ジョンも、まあ、世が世なら別に普通になんか、うん、ネットみたいな感じで、まあ、
そんなアメリカンヒストリー X ってエドワード・ファーロングじゃなかったっけ、
そうだよ、弟の方ね、弟の
方ね、エドワード・ファーロング、
エドワード・ファーロングとエドワード・ノートですから、
あ、そうだそうだ、
ダブルエドワードね、
お兄ちゃんっつって、遠赤カメっつって、遠赤をカメお前っつって
エドワード・ファーロングあれ、うん、
坊主頭だからちょっとぱっと見分かんない、ほら旅立つの時もめちゃくちゃ綺麗、うん、なね、尾崎豊みたいなのを出してるけど、
尾崎豊ってのはちょっと違うと思うね、
まあ、そう、あの、キュアードのなんだっけ、あのさ、あのカルト化していく、あの金持ちの家の息子みたいなやついたじゃん、
あ、はいはい、
主人公と一緒に出てきた、
政治家、はいはい、政治
家帰ったら全く居
場所、俺お前の居場所ねえからってなっちゃった人、うん、なんかあの人とかもなんかその感じだったから、なんか分かんないけど、こうカルト化していってる感じのこう小集団みたいなのって、うん、なんか全体的にこうああいう感じの人が指導者みたいな感じのポジション、なんかちょっと頭いい人みたいなの方が、うん、
若い衆をやっぱまとめる能力、うんうんうん、
なる、本当にこう腕っぷしが強いやつよりも、うん、やっぱちょっとこうね、なんか、
うん、だってまあすごい利用してる、うん、アメリカンヒストリックスはめちゃくちゃそこ、うん、あの明確にしてるけど、うん、アメリカンヒストリックスはあの思想を吹き込む人はあくまで影で、そいつがやっぱりなんかその エドワード・ノートンを、うん、そのネオナチのヒーローとしてプロデュースしていくみたいな、うん、で彼がだからカリスマとしていって、
うん、
でもその後ろで操ってるのは俺っていう、だからオラオラほらそういうちょっとやんちゃとかするタイプじゃないから、うん、やんちゃはあなた方がやってるみたいな感じ、
うん、
まあ
でもやっぱそうなん、そうなるんだろうね、
でもね、なんか俺がヒトリックスの時おめえ刑務所一回も入ってねえじゃねえかっつって最終的に切れられる感じとかもなんとなく、うん、あそれ指導者の方がね、うん、あのネオナチエドワード・ノートンのお前一回も刑務所入ってねえだろ、
うん、
入んのいつも俺たちだちゃめかまがやろみたいなことを言う、うん、あいつはちょっと人間汚いっぽいし、うん、
なんか基本的にやっぱりなんか同じ思想感なんで、
まあ、いや感じあるけども、うん、ねちょっとあの後半でさあのスレイヤーっていうさ、
はい、
あのネオナチの多分、うん、まあ主人公のネオナチ幼馴染がさ、うんうんうんうん
ライバルね、
あの、うん、もうお前の言うこと聞くの嫌だわっつって、うん、もう本当あのオイボレドムにはちょっと退場してもらうみたいなこと言って銃向ける感じとかって、うん、まあなんとなくそこに近い感じっていうか、うん、こう薄々、
うん、
なんかでも俺ら利用されてるだけっつうか、なんか毎回割り食ってんの俺らじゃね、うん、っていうことに気づいてる感じ、うん、いやあそこのシーン結構なんかあこうやって組織って維持されるんだなって感じすごいしたよ、うんうん、なんかあの
なんか人に飽きたとかみたいな感じ
でこう打とうとしてる時にバーンってなってさ、おおよかったお前度胸があるこいつは本物だみたいな一回転昇進みたいなさあの感じあリアルだなと思ってなんか神器の戦いも
完全神器の戦いだねあそこはだってあの一瞬なんか顔が違う人に見える、
ね、あれ北尾路金也だったよね広島支店のあれ広島支店のね北尾路金也でしたね
だから組織者だった
りとかなってなってくんだなって
結局さあいつらのさ資金源って今回なんだったの
入れ墨
あそう入れ墨屋か、
うん、
そうかそうか
でもあれ正直の仲間内で入れ合ってるだけだと思うから、
うんうんうん、まあでもまあ同じそのような感じの共感する人とかが来たりとかして、うんまあ、入れ墨自体はそれなりにクオリティ高いから、うんまあ、来て上がりをこうかすめられて、う
ん、あとまあ政治資金の研、まあ、強化する違う形の研究みたいなね
うんなのかな、ま
あ、ほら日本のねほら、うん、あの商売右翼の人とかは結構そういう感じじゃないですか、
うん、
その企業のごたごたみたいなところに顔出して、
うん
うん、ね、
なんかどうなんでしょうね
白竜ですね
そこら辺なんかあんまり、まあ、今回別にその、ねまあ、あの主題じゃないっていうのもあるけど、まあ、そんな描かれてないけど、
うんね、それで言うとやっぱグリーンルームってさ、
うん、
同じネオナチってアイディアだけどさ、うん、なんかあれをなんかちゃんとホラーの、うん、その、うん怖いものとして、うん、ネオナチっていうのを題材にしたって結構新しかったんだなって改めて思われなんか
しかもやっぱあの描き方のバランスすごい良くてさ、うんうん、あの組織論として怖いもの、
うんうんうん、
ネオナチそれ自体じゃなくて、
うんうん、
こういう組織の子が滅せられる組織って怖いよねっていう話だったから、う
ん
う
ん、私やっぱ結構意図的にやってたその、うん、坊主とさ、うん、あの入れ墨とあと、うん、多分説明はせんないけど多分制服、
うん、
多分黒で統一されてるのとか、うん、多分制服だと思うから、うん、多分あそこにドレスコードはあるよね、
うんうんうん、ちょっと過激派思想、
うん、マーチンの、ね
ね、
あれを赤にしてねっていうのね、う
ん、ドクターマーチンとかさ、うんうんまあ、俺は履かんけどかっこいいなと思うわけ、うん、でもなんかドクターマッチンやっぱ履けないよなって思うなんか
ああいうの見るそれは別にいいだろ
いやマジでマジでドクターマッチンだってほらマジで友達の制服だからこれは、まあ、映画見る前から知ってたけど、
う
ん
うん、いやでもどっちがね先かっていうか、う
ん、でもほら今フレッド・ペリーって、うん、あの白人至上主義の人たちの、
うん、
もうだどこだっけどっかの国行くときにフレッド・ペリーのあのまあ、
まあ、マーク、う
ん、あの、うん、あるじゃんここに、うん襟のところにボーダーついてるシャツ結構着てくと
まずいみたい
まあうんっていう感じでは
確かに俺もなんかあの高校生の時になんかバイト先にパンクスの兄弟の人がいて俺が普通になんか何の気なしにこうなんかダメージ加工されたなんかこう中二病っぽいズボンとか履いてたらうわっみたいななんかそれはダメだよみたいななんか言っていやお前ら日本のパンクスの中ではそうなのかもしんねえけど普通に俺からだからしたらそうは見えないよみたいな
感じなんかでもさ、うん、あの日本だとウエストゲートパークぐらいのところでさ消費されたけどさ、うん、カラーギャングって多分結構もうちょっとそういうことっていうかさ、うん、その共通でそれを身につけてるっていうことがさ、
うん、
その危ないよっていう感覚ってさ、
うん、
なんか日本だとなんかそれを本当にファッションとして輸入する形で多分カラーギャングってあったと思うけど、
うん、
なんかもうちょっと意味合いとして結構やばいっていうかさ、
うん、
あの それ身につけていくとあそれの人ねって言って殺されるリアリティっていうのはさ、うん、まあ、なんとなくうっすらあるよね、うん、なんかね、うん、そんなね、
まあ、なんか統一するみたいなね、うん、ウェーブとかもなんかそんな感じです
し
ね。
あ、なんかそのブランド自体は別にそ、まあ、ブランド自体もそもそもそういう人とかあったりするけど、うんうん、とはまあ別にでもまあその商品っていうのはまああのスタイリッシュなものとして、うん、ほらやっぱナチスの制服とかもそうだけど、うん、スタイリッシュなものってイコールでやっぱかっこいいものってイコール、ね、その制服として取り入れやすいから、うん、マーチンのブースとかも兼ねそうだと思うし、う
んうん、ねえあれ本当ね困りますよね。あの使われちゃった側としては
そうそう
変な意味つけられちゃった、
うん、今だからなんだっけあのアメリカのなんだっけなんかそのネット発祥の、うんなんか過激かな、うん、右翼っていうか排外思想のやつらがなんか、うん、なんかブーガルーっつってなんかそのアロハシャツになんかちょっと軍事的 なんかベストとか、うん、ちょっとなんか半分おふざけみたいな感じ、うん、アロハシャツをなんかこうなんかテーマカラーっていうかテーマ衣装みたいにして活動してるらしいんですよ、うん、だからねアロハシャツじゃあ、
ね、
そう今度からさハワイ行った人がさお前それはみたいに言われたんですよ俺は違うだろうってなるわ
けで、まあ、でもまあ文脈で分かったりすると思うけどね。なんかさ違うと思うんだけどさ、うん、あのナンバーガールのさ、
はいはいはい、
ドラムの人
で
さ、
あ
ひとさんって結構、
ボラ&ザ・オリエンタル・マシーンの歌詞が割とあれなんですよね。あんま聞いたことないんですけど、
割とちょっとあの、うん、ネトウヨじゃないですか、
うん、ネトウヨ、あひとりだ
ぞじゃーんって
ネタをいつかやりたいんですよ
それ思想ネタをやってたそれやばい、ね、
思想紹介
でさ思い出あれ思い出インマイヘッベスト版かなんかのジャケで、はい、メンバーがちょっとぼやけた感じにしてるっていうのがあるんだけど、一人フレットペリーのシャツ着てるんだよ。あれって関係ないから
だ。いやね、普通日本だとさ、だって 今でも多分おしゃれでみんな。
で俺なんなら俺は正直そのナンバーのジャケのフレッド・ペリーのその黒のポロシャツのここに黄色のライン入ってるのかっけえなと思って一時期着てたんだけど、高校の時とか安いのポロの古着屋で見つけて着てたんだけど、ポロポロのフレッド・ペリー、アヒトさんあの頃からあんなだったってことはな、
まあ、どうなんだろうね。
結構なんかナンバーのさ再結成に関してそこに部分に関してすごいノータッチじゃん。なんかあの多分みんなもやっとしてるけど何も言わない部分としてさ、あのでも今あの、ね、東洋明日稲沢問題あるじゃん、うん、
そうね、
そう
確かに なんかね、一時期その何あの、まあ、一応何なんかロック聞く人って割と何右翼嫌いばっかだから、うん、なんかその問題になりかけたんだけど、なんか再結成の熱でなんか
いや
なんかスルーされて、
別にメンバー間に思想があるのはいい、別にいいんだけど、はい、なんかねこうあ、そうなんだってでなんか明日さんがそうだから生から聞かれたことはないんだけど、なんか結構あのね、あの個人的な、ね、思想のスタンスとしてはなんか、まあ、違う方だし、なんかなんだろう、あのちょっと違うけど、うん、なんかブルーハーツのちょっとあのかわちゃんをねのをちょっとこう今もたまにブルーハーツのやめたとか見てかっこいいなとか思うんだけど、なんかねちょっとねちょっともやがかかってしまう瞬間っていう。まあ、でも別に思想もそうだからその音楽聴かないっていうのは違うと思うね、うん、
そうそうそう
聞くけどね、
そう、まあ、ナチパンクとかはね、さすがに聴かないけ
ど、ね、うん、
なんか最近なんだっけ、なんかあのなんか海外のっていうか海外 なんかそのネオナチのフェスのまとめとかの記事とか結構、
うん、
ネオナチって検索して上の方に出てくるやつを結構見たんですけどね、うん、いや結構ね、何面白いんですよ、そのなんかあのコミュニティとして、なんか今回もだし、うん、そのなんだろう、あのグリーンルームとかもそうだったけど、うん、あの絶妙なさ、なんかあの街中にある施設は使えないもんだから、うん、なんかこう山奥にあるなんか掘ったて小屋みたいな、うん、今回もその冒頭のさ、うん、なんかフェスシーンあったじゃないですか、うん、ちっちゃいなんか、うん、あそこの何あの半分こう外のなんか野外公会堂、う
ん、なんか
あのショーステージみたいな
あれって何なのそのさ
工場でしょ
なんかさ、あの女の子さん、なんか知り合いの女の子3人をさ、なんかギターで弾き語りさせるからさ、お金払ってるでしょ、しかもあれ、うんうん、ね、だって、いや、お金払って
るから、それ別に集会所の
方でしょ、いや、そうなんだけど、うん、いや、あれ、あの冒頭の方、
うん、
あれとか何なのって思ってたんだけど、
なんかパンクバンド呼んだりはしないな、
そう、うんうん、呼べないのかな、と、うん、
あれだったよ、うちの母方の実家の、福島の、山奥の、ま、里祭りみたいなのがあの規模だったよ。
いや、まあ、そう、
いや、そうだ、
あのくらい規模の祭り、
それでね、 演歌が嫌になった。
いや、それは分かる。
演歌はあるけど、あの、なんか、知り合いのさ、なんか娘みたいなのに歌わせる。
え、なんか、何、ヤジ飛ばしてさ、そいつをなんかこう、ね、殴ったりしてだけどさ、何、あの、そもそも何、確かにあんなさ、みんな、ね、やばい服着て、あの音楽をどう聴くつもりだった
の？なんか、どの程度でそれ呼ばれた子たちなの、あの子たちっていうのはよく分か
んない。知り合いのってか、なんか、もうちょっとなんか、割と、
なんかトラディショナルな。
トラディショナル、アイデンティティに紐づいた音楽みたいなこと、なんか、
なんかね、あの、なんだっけ、あの、町山智弘さんと、あの、平山夢明さんが、なんかあの、アメリカの南部とかのダークツアー、ツーリズムをやるっていう、なんか、テレビの、なんか、番組があったんですけど、うん、それでもなんかあの KKK 発祥の地の KKK 祭りに潜入みたいなので、なんかあの KKK シスターズみたいな女の子2人が弾き語りでなんかこう白人のなんかこう素晴らしさについて歌うユニットみたいなのやってるみたいなんですけど、そういう感じなのかな。
まあカントリーってあれだから、ね、
だとしたら もうちょっと普通に受け入れてもらえるのなんか、うん、あそこの、ね、
あそこのなんかあれだからただその中でもなんかその伝統を重んじないだから演歌歌手ってきて。演歌出すなって言うバカってことでしょ。
あとなんとなくだけど、うん、あの時ってさまだ主人公側の組織のフェスじゃなくてさ多分、うん、こういう人たちのフェスみたいなあのパパのさ割と政治集会的なニュアンスで多分ちょっとあった感じ、う
んうん、もうあれ身内しかいなかったよね、
うん、でもほら多分組織別だったしよもう片方ボコボコにされてたのって多分同じネオナチだけど、うん、同じチームでは多分ないしあれ
いやでもさ
あれお金を、うん、納めて俺らのお金をどうなんか使い切ったとか
そっか
お金使い切ってただけじゃねえかとか言って、うん、
別支部の人とかじゃないの
いやち
ょあのデブってその後出てきてた
あれって違うだった
なんか同じ組織の中のでも別支部みたいな感じなんじゃないあれ
そうなの
わ かんないけど
全然もうスキンヘッドズはさ、うん、あれだから
見分けつかねえ
分かんない
けどまあまあまあ、うん、まあまあいいんですけど別に、
う
ん、
そうでも谷口さん言ったのあの後半の方のあれでしょあの後半
の方ハロウィンフェスの方、
うん、ハロウィンフェスの方いやハロウィンの方は言ってまあでもハロウィンもそうか
ハロウィンの方はまあでもなんか普通に
だって、うんまあ、なんかわかる、
ね、テメラで演奏してね、うん、なんかデラファーミンが歌った
りああいう何そのまあ今の価値観、今のっていうか普通に、普通の価値観からすると、うん、悪人たちがなんかこう見せる生活かなにエンジョイするなんかそのフェス描写も僕大好きなんですよ。なんかこういう感じなんだみたいな。
アメリカンヒストリー X も似たような
感じ、うんね、
でフェスやってたし、うん、でグリーンルー
ム。ヒトラーのでかい写真考えて。
うん、まさにそうじゃん。うんうん、なんか木で作ったさ、うん、掘ったて小屋みたいなところでやってたんじゃん。うん、なんかやっぱそうなんだろうね、うん、ああいう。
なんか僕今年やってたあのロングショットっていうあのコメディ映画なんですけどあれ冒頭であのまあゴリゴリのリベラルの主人公なんですよもうだからもうあのファックトランプって感じのまあほぼあのトランプって名前確か出てこなかったけどもうほぼそれに近いことを言うぐらいもう完全に今のアメリカのもうかなりまあリベラル側の人っていうのがまあ一応主人公でセスローゲンねでまあ、一応その民主党の女性大統領候補みたいな人が、元幼なじみかなんかで、まあ、恋人になるかならないかみたいな話なんだけどそれの冒頭で、だそれこそ本当はネオナチじゃなかったと思うけどもうそういうこうアメリカのこう超差別主義者集会みたいなところに潜入してビデオとか撮ってて逃げるみたいなシーンがあるんだけど、うん、だそこの人たちもなんかそういやなんかあんな感じだったんですよ、うん、なんかファッション的に、うん、だからなんか共通するコードみたいなのがなんかあんのかな、
う
ん
まあ、ドレスコードは確実にあるだろうけどね、うんうん、でもなんか
その時は別に掘ったて側ではなかったけど、ね、なんかビリヤード場みたいな、うん、なんかあの雑居ビルの一角みたいなとこでしたけど、
うん、なんかでもすごいでも彼らに与えられてるものっていうのがすごいこうあなんか娯楽ってそうなんだっていうかさ、うん、ロックンロールとアルコールと、うん、でもセックスもまあセックスもか、うん、セックスのさ、うんまあ、てかアメリカンヒストリー X の方を見ると、うん、あのその三拍子って感じがよりすごくするというか、うん、セックス出会えるバムがそこになってるし、うん、なんならちょっとあの裏の方行って、うん、あのやっちゃうみたいな感じだから
今作、うん、でもなんかねあったよね女の子を引っ掛けて、
うん、家であスレイヤーの妹でしょ、
うんうん、あそうかでなんか家でなんか気絶するとこ
そうそうそう
あれなんで気絶したの酔っ払ったから
多分なんかオーバードーズみたいな感じじゃないの、
うんうん、なんかあそこでさなんか持病が発覚とかそういう展開になるのかなと思った
それは雪の花でしょ
それは不幸便利でまあまあまあいいんですけど、まあまあ、
だからなんかそうあの、
まあ、普通に酒飲んでたからなんじゃないのかな、うん
急にあれなんかさ何あのこういう生き方してた俺だけど余命が発覚してどういう昼か両者だ
って俺も 正直雪の花はそういう話だってほしかったから。
いや、まあ、全然そんな
に雪の花も倒れてたじゃん、こう桜持って
あれ本当に焦げただけだった
よ。長生きしちゃうかも。
本当ひどい映画だった。ちょっとさ、その話有料版でしょ。
そうね、あの、まあ、あの気になる方はあの前回 の、 あのピクシブファンボックスの有料版の方で、はい、僕たち3時間ぐらいかけてあの、まあ、本編見た後にちょっと喋ったりとかもしてるので、
は
い、
雪の花をね、
雪の花をね、あのみんなで見ましたね。あの思ったよりあの大変な映画
声出してここへ。
大変っていうかね、あの掘り下げがない
よ。そう、だ、そうね。
なんかあの、ローファイって感じです
よ。ローファイじゃない。ローファイ。
ローファイ。でもハイファイではある。
ハイファイだったら。
いやなんか綺麗だったじゃん。
そういう情報データ量だけ。
解像度の話でしょ。
ストーリーがローファイだったってことでしょ。
そうそう、ストーリーはローファイでしたよ。
う
ん、
そうね。
あのハイとねローがね、カットされてるもん。
ハイローですけどね。
ハイローだったらそのハイローがだからカットされてるんだよ。ミッチョしかねえんだよ。
まあでも、まあね、
でもやっぱあの人、中条あやみ大好きなんで、うん、最高でしたね。
ね、
中条あやみ、
まあ、違うでしょ見てない
から。高橋あのエグザイルの人はね良かったですよ。
劇場版ゼロの主演ですよ中条あやみ。
その話はちょっと話しましょうか。
ちょっとまあ
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。エンドロールで使われてる曲あったじゃないですか。あの中盤で結婚式で歌ったんですよね。うん、あれ良かったですけどね。
なんか空っぽの人生を捨ててみたいな。
空っぽの人生、うん、なんか空っぽの街を、
空っぽの世界を、
世界か、うん、どうたらこうたらって言ったでしたけど、なんか、うん、あの結婚式歌う歌じゃねえだろこれみたいな。
それでそもそもこう真っ黒なねスーツにね、うん、こう真っ黒なドレスで着てる時点で、ね、うん、俺最初葬式、
葬式
ギャグじゃなくて葬式かなと思ったからね。
いやでもお金ない人のなんか結婚式
って、まあ、ドレスコードっていうかこのね立派な服着れないから、まあ、
でもあれ明らかに黒で統一してね。
まあね、まあ、フォーマルな、うん、まあ、わかんないですけど、なんかその宗教的ななんかのかもしれないですけど、まあ、わかんなかったけど、ただなんか子供たちが歌う曲がさ、なんかもうその別れる時の歌じゃん、もうこんなのみたいな歌歌っててさ、エンドロールでももう一回流れるんだけど、改めて歌詞見てもさ、いやこれなんか どのテンションでこれそのお祝いの時に歌ったのみたいな。
まあでもそれまでの生活と決別っていう、
まあ、っていう意味合いで、ね、それはでもさ心の中で流す時は歌詞じゃないその
奥さんの方ももともとネオナチの旦那だった。
まあ、KKK ですね。
KKK、そうか、まあ、ね、どっちがの方が立ち悪いか分かんないけど。
分かんないけど。そうね、確かそれは言ってたけども。
なんかね、前ね、セッションかなんかでね、なんか白人主義のなんか特集みたいな、白人主義なんかやってた時のが結構、うん、なんかすごい分かりやすかった。今のその白人至上主義みたいな感じ、そのトランプ支持の人っていうのが、うん、あの KKK みたいに。その白人こそ素晴らしいっていうのとはまたちょっと違う文脈、うんうん、だその要は
バックラッシュ的なね、うんうん、その白人も大事だよねっていう、うん、あの俺たち貧困だけどでも頑張ってんだよちょっと認めてくれよみたいな
っていう言い方で言ってるけど、うん、でもそれがあの結果としてネオナチと同じようなことにつながっていってしまうっていう、うんうんうん、なんかその逆差別っていうのが、なんかその、あの、有色人種だけその権利が、
まあ、それだからあの女性専用車両を批判するときに、なんで男性専用車両作んねんだよ、みたいな。
のトーンで言ってるって、なんか結構なんかその、いわゆる、なんかその、割とイメージするようなネオナチみたいなものとか、KKK みたいな、その白人こそっていうのとは、ちょっと違う文脈になって、で語ってるんだけど、でも結局それとその経験みたいなのが結びつきやすかったりとかするみたいな話をしてて、なんかねそれすごい分かりやすかったんで、別になんかそれとセットで見なくてもいい気はするけど、なんかでもそれ見るとなんか周辺情報分かりやすいかなみたいな感じもね、あ、見ると聞くとね、しましたね。はい、あ、スキンとアメリカンヒステリックスだったね。スキンの方が面白かった
な。ほう、あ、まあ、でもあ、アメリカンヒステリックスもう一回見たい。
ちょっとね、なんかねアメリカ SX もね、ちょっとね、感動のアンビーバーっぽい、もうちょっと。
あのネオナチ少年か。
あなたの身に起こるのは明日かもしれません
ね。どっちにネオナチになるの
か。やだよ、それ。
もう二度とネオナチにかぶれたりなんかしないよ。
でも今回、ね、そういうような。
いや、まあそうだけど。ざっくり振り返ればそうだけど。
最後本人出てくるんじゃない。
あ、まあね。
あれでさ、メッセージ言ったら爆笑しちゃうんで。
もさ、感動のアンビリバボー見てたせいでさあのそういう映画見てもさ、感動のアンビリバボーに変換されてしまうもんだよ。
ハリソン・ガーの奇跡の最後にあの何乗客とあのパイロットあのヘンリーじゃねえやのだけなんとか船長、あのなんとか機長と一緒にさ、なんかあの実際の飛行機の前でみんなで手つないでさ、うん、わーみたいにやってる時になんか保険会社の CM みたい
な。なんか ね, あのね最後に実はベースの話で最後本人の写真出てくる、うん、出てきて、うん、なんかその当事者同士が、うんうん、こう握手してるみたいなね、写真が出てくるとね、今作もそうなんだけど、
二人は今でも親友である。
だからあれ出てくると、いや別にそれは間違ってないしいいんだけど、これは完全に俺の問題として、やっぱアニメを見てたせいで、あれを見るとね、だから最後にやっぱこうね、白衣着たたけしが出てこないとね、なんかちょっとしっかりくないっていうかね。
アンビリバボー全然白衣着てないでしょ。
最後でか出てくる時に最後、うん、
あれ白衣着てないでしょ。
白衣じゃなかったっけ最後、あの光ってる階段の向こう側に
白衣着てない。白衣ではなかったと思う。
万物創世記とかじゃない？違うか。
そう、白衣着てなかった。
白衣は着てない。
白衣じゃない。
明日かも
しれない。シャツ着た状態で出て
きた、うん、あなたかもしれませんねって言って、こう階段の向こう側にこうさ光るこう円柱みたいなところからさ、
いや白衣では
ない。
白衣じゃなかったっけ。
家庭類学とかじゃない
、うん、分かんない。
それ白衣だね。
あとあのなんだっけ、
生成教育委員会
か。
なんかイメージが混ざって
る。平成教育委員会見てないから俺、うん、家庭の委員ですね。
知らんけど。
でも、まあ、俺そういうのはコンテージョンとかも見てもちょっと家庭の医学みたいな感じ、ね、
あまあ一番最悪のパターンの家庭の医学。
人類基盤。
家庭の医学見て具合悪くなった人の方が多いよね。
ああ、確かに、あれ結構やっぱ害悪だって言いますからね、
あれ見すぎて一時期歯磨いてましたからね、ずっとね。
いいじゃねえか。じゃあ
すごいね、本当にちっちゃい症状をさそのまま放っとくと大変なことになりますよって、いや迷惑な話だよね。
あれのプロデュースは今ね下北沢でたこ焼き屋さんやってるから。
あ、そうなんですか。別にだからあじゃあ行ってみようとはならないですけど、別に家庭内学のプロデューサーが作っているたこ焼き食いたいとはならないけどね。
はい、
あれに近いですね、あのテリーとの弟、
あ
卵焼きやってるみたいなってさ、
テリーとの卵焼き屋の方がなんかもうちょっとランク上でしょ。
そうなのかな、分かんないけど、なんか俺その手の話聞いた時のなんか、へえそうなんだ、その店行ってみようってならない情報度としては同じぐらいなんですけど、
テリーとの弟の卵焼き屋はもう結構なんか有名って、
ね、有名店
築地だったら、
ね、だから順番としてはだからあっちの方は、うん、まあどっちかっていうと、まあ、元々有名点で実はそのデリートの弟なんだよみたいな感じかもしれないけど、
それとほら北島三郎の実家の肉屋のメンチカツとかね、
いやまああるかもしれない、
並ぶらしいですよ。
うーん、
地元の人から言うとそんなに美味しくないらしいです。
そういやだからさ、なんかそのなんか俺その手の情報っていつもさ、なんかそんなの行ってみようって、よっぽど好きな、ね、うん、役者さんとかなんか、
ね、星野源の実家の、あ星野源の実家の、うん、あのね、喫茶店とか、うん、
あれですよ、
あれ潰れちゃったりとかやめちゃったらしいね、
まあ、星野コーヒーとかね、
そうそう、
星のコーヒー、うん、星のコーヒーもしかして、
いや分かんない、
星のコーヒーじゃないか。
俺調べてねえから分かんないけど、多分散々言われてんだろうね。
ついでに僕がよく使うツタヤ、昔結城まおみがバイトしてたツタヤなんですよ。
だからその情報としてさ、なんかいやあるよ確かにそういう情報。なんかやっぱ聞かれされても困る情報ってあるじゃんやっぱ。なんかいや例えばなんか俺の母校の有名人とか聞かれても困るみたいなことあるじゃん。
そうね。特に大学とかで言われてもさ、
そうそう、まあ、いっぱいいるだろ、それ東京の大学なんてどこ探してもいっぱいいるよみたいな。
いやじゃあ俺の母校の有名人カードゲーム今度しましょう。
やりますか。
一斉のはいって言って。
僕山中沢とかいますよって。
これ宮崎駿ですよ。
あ、それ強いな。俺大林信彦。
あ、それ強いな。
強い
な。
終わり。終了終了。
で今ちょっとすごい今あれだよね、ブルーアイズとさ、うん、なんかちょっとこう
ブラックマジシャンみたいな。
ブラックマジシャンみたいな。
てかね、東京出身のやつに勝てるわけないし、なんだろう。
じゃあ俺のクリボーを聞く。CCB のドラム
誰。名前がまず出てこないんだけど、
名前が出てこ
ない。あでもボーカルの人じゃない、
うん、あそうボーカルの人、 CCB のボーカル、
ドラムがボーカルだもん、
ドラムボーカル
全然出てこないんだけど、
いやピンクの
人、ピンクの人ね、
クリボーじゃない、
クリボーじゃないか、もうちょっとレーモンの召喚ぐらいか、
分かんないけど。遊戯王でのクラスで言うのやめた方がいい、
人を遊戯王のクラスで言うの失礼だからやめた方がいい。
いやだからクラス付けするのが失礼なんで、別に遊戯王は関係なく、
はい終わります。はい、じゃあなんか口あれば、はい、
ミクチズ
かな、はい、この番組では現在有料版の配信を、うん、ピクシブファンボックスなどで行っております、うんうん、 あのなんか多分本編よりふざけてます。本編より結構7割ぐらい適当な話してます。で3割たまにちゃんとした話は本編につながる話をしたりしてます。
なんか本編で話すには真面目すぎるかふざけすぎてるからどっちかだから、うんね、まあちょっとね、ぬるいな本編って思った人はそっち聞いてもらえます。
なんかあの夏だひまわりみたいなそんな感じのことしか言ってない
です。ちょっとわかんないですけど
今、ね、一番登録すべきサブスクですよ。
そうですね、あの月額300円で、うん、あの前回がだから雪の花のね、うん、あの見ながらああだこと喋ってるってあの僕見直したんですけど、うん、
雪の花
雪の花 の, あの僕らが喋ってるんですよね。まあちょっと編集しながら見直したんですけど、あのなんていうんですかね、ひどい映像ですね、あれは。なんか男4人が、なんかすんげえ密な状態で。
巨肉ソーセージとかポテチとか
食いながら。ポテチとか食いながら、なんか、なんかね、すごい口汚くね、なんか10代の子とかが、ね、なんか見に行ってるような恋愛映画をね、なんか。
これだと本、あの、言うのが下がると思うけど、うん、改めてね、雪の花ひどかったよ。
いや、ひどそうなんだ
けど。本当に。
いや、いろいろあんだけど、でもなんか映像としてあのなんていうの、俺は別に本編とわざと一緒にさ、せーので再生とか俺はしないから、一回見てるからね。だからなんかその自分らの映像だけを再生するとね、ひどい映像なんだよ。
本当にさ、最後のセリフはさ、もう全難病ものに対する挑戦だったよね。あれすごかったよ
ね。一番攻めてる。
あの雪の花のね、本当に最後の最後のセリフはね、あのなんだろう、これまで積み重ねてきたね、なんか大前提をね、なんかこうすごい適当にひっくり返す感じっていうかね、うん、すごかったね。
まあでもその積み上げてる大前提もふわふわしてるからね、ね、どうしようもないんですけど、
なんかなんとなくどうでもいいなって思ってたものをね、うん、なんか最後とどめ、
本当にどうでもよくなる。あれはまあある意味、まあまあまあ、語りとしては、ね、
すごいです、
ね、素晴らしい、
はい、なんでそんなものも聞くんでよかったら入ってい
て
くれ
て、ぜひ入ってください、
は
い、
あと、この番組では現在2人募集してます。まあなんかこの番組の感想とか、まあなんかちょっと、まあ、今テーマ設けてないですけど、まあなんか感想とか、うん、あのまあもらえると、
ね、他のあのおかげやまさんとかに負けないようにね、あの
ね、
俺の最近見た映画の感想
みたいな、あの最近見たもののメールを送ってくる場合はちょっとそれなりに面白いメールになるので、
ね、なんだよそれ。
だってそれだと風神さん
も嫌な感じ、
だからほらだっておかげやまさんはすごい結構ちゃんと考察してさ、あの考察して送ってくれてた風神さんはさ、努力だとかすごいいっぱい
出てるじゃないですか。そういう卑怯な仕方さ、やめなよ。リスナーからのメール、朝原さんとかね、
そう、と杉さんのメール、すごい杉さんのメール、
もうまあまあちょっと気合入りすぎて、その
読みたいんだ、
ね、他のリスナーが萎縮するメールを送ってくるね。まあ
杉さんはちょっと旅行中っぽいんで、
ああ確かに、そんなツイートしてます
。帰ってきたらすぐ送る
ように、送るとか、はい、まあ、あとまあいつもあの、ね、あの全あの企画にちゃんと丁寧に、ね、送ってくれる佐原さんとかね、
ね、本当にありがとうございます。
うそういういろんなリスナーに支えられてますから。
あと杉さん、あの旅行 の, あの感想とかでもいい
です
よ。
そまあ別にいいけどさ。はい、まあね、
お願いします。はい、
そういう、まあ、他のリスナー
さん、他のリスナーあの近況報告みたいなのもいいですよ。
いいです
よ、ネズミに指かじられたとか、そういうのも、あとあのネズミどうすればいいかとかね。
確かに、
あ、そうだ、あの歯とか絶対来なくなる液体とか、
あの、あ、害獣駆除に対する知識
知識とかね。
そう、
この家は出ないですか、害獣は。
害獣
全く出ないですね、
この家の害獣は。何かな、
え、まあだから
俺らじゃねえむしろ多分ね、あのね、人、僕一も結構人たくさん来る家なんですけど、はい、やっぱね、帰るとね、俺自身が髪の毛とかそこら中に散らすのに、なんか奴らゴミとか捨ててくるじゃないですか。
まあまあまあね、
まあ人来ると
、そうですね、なんか害獣害獣とか言ってるけど、自らが害獣である
という、人間が一番地球にとっての悪なんだよっていう、
俺ね、来週ね、モロディー見てくるん
だ。そうですね、そう、まあ、まあ新しいマンションだからね、まあ、うん、ご自分とか出ないんですよ僕、多分ここにいるメンバーの誰よりも部屋ちゃんと掃除しない人ですけど、それでも出ないんで、まあ多分大丈夫だと思いますよ、
ゴキブリ、
うん、
ねえ、
ね、
はい
はい、
そんな感じで、夏になるとゴキブリもたくさん出てくると思うので、うん、あのリスナー同士でなんかそういう、ね、情報をシェアする意味でも、害獣害虫に対するあのなんかこう、うちはこうしてるよみたいな、
そう、伊藤家の食卓みたいなもん、
ね、でも伊藤家もさ、そこはなかなか触れなかったよね。
いや、まあ、あの見たくないでしょ、
害獣とか、あの これ私の家ではこうやってゴキブリ殺してますみたいな、
平日の7時台に ね、これをやると驚くほどゴキブリが取れるんですみたいな、
見たいね、見たいね、伊藤四郎がゴキブリをさ
いや、ちょっと厳しいからね、
あとリカ手間になっちゃうんじゃない、商品が出てきちゃう
確かに、
そこはやっぱ家庭のアイデアですよ、うん、やっぱ ゴキブリを
実はレモン汁が
みたいな、レモン汁がそのわさびを床に塗っておくとみたいな
伊藤家の食卓においてさ、あのっていう便利な商品がありますがやんないでしょ、まあ、
でも伊藤家の食卓コラボのグッズ売ってたよ。
まあね
ありましたね。
便利商品じゃないけど、トランプは僕も
買って、ありましたね、伊藤家のね、
散々遊びましたからね。
でもなんかあれなんか洗濯物が綺麗に乾く方法とかさ、いやもうそんなもんあの、いやなんか忘れたけど、なんかそういうのとかさ、なんかえそれってなんかもうなんつうの、他にもっと便利なグッズがあるのではみたいなやつとかを結構こう紹介した
わけ。チューブに入ってるやつをなんかこう遠心力でこう振って出すのは未だにやってますけど、
あれはもうなんか日常の動作になって
る、
そうそうそう、
てか伊藤家で言われなくてもみんなそれぐらいやってない
ですか。やってたのかな。俺は少なくともちっちゃかったから、小学生とかだったからそんな言うてさ、チューブのものとかってそんなしょっちゅう使うわけじゃないじゃん。
でもなんか伊藤家の食卓って今見てたらもうちょっとちゃんと生活に活用できてんだろうなと思うね。
そうですかね。なんかあれですね、あの辛いものを食べた時にあの鼻で息を吸って口で息を吐くっていうので辛くなくなるみたいな人がして、それは未だにやってますね。
辛そう、
あとわさびかな。
ねえ、もう辛いもう辛かね。はい、こんな感じです。はい、はい、あじゃあおのおのあと何か口あれば。
はい、
自分からですよ。
順から、あ、まあ、これ配信されてる頃にはもうあの配信されてると思うんですけど、7月3日からね、ネットフリックスで、呪怨呪いの家という作品が配信されます。
はい、
次回、
はい、
ニクシスで、
あ、次回で次次回、
次次回、
明日ね、鳥さんと鳥
別のやつ、うん、次次回で、やることになると思うので、ちょっとね、まあぜひ皆さん聞いてください。
あ、じゃそのメール一応募集しようか。確かに。7月の、まあ10日まででしょうかね。7月の、10日の、23時59分までの締め切りで、はい、ジオン呪いの家見たよっていう人をう、ね、メールいただけると、
はい、全6話で大体3時間ぐらいなので、うん、あのまあ、割とサクッと見れる方だと思うので、
まあね、1本、まあ、クリンチ殺人事件見たと思えば、
いや、
より短いです
ね。アラビアのクリンス
見たと思えば、
見たと思えば、
まあ、明日休んだから今日帰ってみようかな。そうですね、多分あの12時からも配信とか。
最近あの家にプロジェクターをね導入したん
で、
いいでかいスピーカー、
ぜひ
大音量で死んじゃうかも。
呪いの家をね、あの、はい、かなり凶悪な作品になっていると思いますので。
レイトさんの名前はどう探せばいいんですか。
これちょっと諸事情で僕あの
鍵開かになってるじゃないですか。
そうですね、今鍵開かになっておりますで、次次会の時にどうあのちょっと参加しようかすぐ悩んでるんですけど、あの、今回は別に普通に別にいいですけど、あ
の天の声で参加すれば、まあ、ラジオだから分かんない
ね。まあね、あの、まあ、普通にあの助監督っていうか演出っていうとか演出法かな、演出部だから演出なのか、
うんうん、
助監督か演出か分かんないですけど、なんかそういう書き方で、多分書かれてると思いますけど、名前が書いてます。
まだ見てないんですか。
見てないです。僕皆さんと同じ
タイプ。こんなこと言うのあれだけどさ、なんか意外にさ、なんか自分がエキストラとかさ、ちょっとなんか手伝いとかでさやったやつのさクレジットでさ、俺名前出るかなみたいなってさ、出ないとかってたまにあるじゃないですか。
あります、
自分関わった作品系で、
エキストラ系はなんかあの、そうそう、〇〇大学の皆さんとかなんかあのエキストラの皆さん
みたいな、割と手伝ったのに、ああ出ないんだね、
何
結構あるじゃないですか。
そうそうそう、う
ん、結構あるじゃないですか
皆さん表記ね。
あれ現象、いやさすがに来ねえか。
いやまあ僕は
演出部の皆さん、
あれそれで言ったらね、あの全部の映画ね、あの照明の皆さん、演出部の皆さん、
それで言ったらスタッフの皆さんで終わるから一行で終わっちゃうから、
その映画いいね、最後のいいね、最後
スタッフの皆さん、
スタッフの皆さん
全部の映画そうだよね。
もうさ、それさ、あのもうあれじゃん、あの皆さんのおかげでしたしたーっ
そんなキャストとかもなんかね、キャストの出演者の皆さん
トンネルズですね、それはね、石橋貴明出
て
きます
、情報としての価値なさすぎる
したーって感じでね
それはないと思う、
ね、そのいいね、エンドロール潔いいね皆さんのおかげでしたーって終わる映画
これはもう分かんないけどね、見てないんでね、まあ、いかんせん そうなってる可能性もなくはないけどね、
絶対ないわ、
字が誤植されてる可能性と
か、ね、あ、それもね、だからぜひね、エンドロールまで、あのネットフリックスだとちょっと飛ばしちゃいがちですけども、あの最後まで見ていただけるとね、
僕ね、あの怖すぎ最終章にあのエキストラで参加したんですけど、
はいはい、
あの竹木の竹っていう字がね、あの建設の剣になって、
ああ結構あ
るわーみたいな、割
とあるんですよね、そういうのね、
怖すぎについに俺の名前が載るぞと思ったら、なんかあ間違う誤植されてるみたいな、
はい、それはそれでね、良き思い出として、はい、まあまあ、ぜひ見てください、はい、多分それで僕もエキストラで、ちょいちょいいろんなところにいるので、
あの呪音
で呪音、はい、あの呪音の、中でね、あの僕がどこに映ってるかっていうのね、
ウォーリーを探せみたいな。そうやってみれば怖くないんじゃない？かもしれない。怖いの苦手な人もレイトさんを探すことに全意識を集中してみれば、
ね、ヒッチコック映画だとヒッチコック1回しか出ないんですけど、僕はね何回か多分
ダメじゃねえか、毎回こいついるな
何回か出てる可能性ありますんで、まあ、カットされてなければねちょこちょこいると思いますけど、あの多分その分かるような映り方してないけどね、まあまあ、
は
い、
じゃあ分かった人は、
分かった人はね
メールに書いて、
そうですね、メールに書いて送ってくれたらね、
当たった人には、
当たった人にはね分かんないですけど、
ジオンオリジナル
グッズが、
いや横流しになるんじゃない
ですか、そう普通にあのそれはやったら僕がめっちゃ怒られるか捕まるかなんかするんで、まあできないですけど、まあまあなんかね、
ジオン
合ってるよっていうことで、
ジオン
いますんでね、ぜひお願いします。
ジョンみたいな、ジョンジョンジョンみたいな、
ライトセーバーみたいな、
ジョンみたいな、うん、
それはなんかジョンっていうなんか映画が出てきた時にやってほしいよ、
ジョン
今更じゃなくて
ピシッ、うん、はい、はい、お願いします。
はい、あ、金内武ですけれど、私が自宅の祖師ヶ谷大蔵の団地でなどでやっております、演劇ユニットの、サカル夏の日会で聖火日ってやつの第4弾団地劇ボリューム4スタークルージングパジャマキャンプアルファというのが、2020年7月22日から、まあ、8月1日ぐらいまでの日の、まあ、主に夜メインで、計10公演ぐらいありまして、今もう予約が始まってて売り切れの回とかあるんですけれど、各回にあの8、9人ぐらいしかちょっと入れないので、なんかもし、ちょっと絶対行きたいって方いたらお早めにご予約の方をお願いいたします。詳しくは桜夏の日と書いて聖火日で検索するとツイッターや公式サイトなどができますので、そちら あの残席情報を確認の上、メールを送って予約していただけると助かります。お願いします、はい、そして、
なんかね、あれなんですよ最近先天性四肢障害児父母の会っていう、なんか手にね、だからこう体に障害、手足とかに障害があって生まれた子供のお母さん親の会
の、うん、山田のフェイスブックになんかついてなかったっけ、
フォロワーしてる、
なんかそのいいね、なんか拡散とかで見た気がする、
あの毎月出てるなんかその会員のなんかまあそのパンフ
候補
みたいなやつあるんですけど、うん、それに先月からあのコラム、映画コラムを書くことになりまして、
ついに映画ライターデビュー、
映画ライター、
まあ、全然もうもらえないですけどね、まあ、まあ、しゃべってお金欲しいってわけじゃねえよバカ野郎、あのなんか障害者が出てる映画っていうので、あの毎月1本書くっていうのをやってまして、先月、37 Seconds で書いて、次に出る号のやつが、バットマンリターンズでそれぞれ、書いてますので、って言ってこれ多分ね会員の人しかもらえないんであれなんですけど、まあ、書いてますんであのなんかどうしても読みたいっていう人もしちょっと連絡もらえれば、まあ出たとかあげます、まあ、そんな読んでも面白いかどうかわかんないですけど、まああの、うん、
開放自体は有料で買うってこと、
あ、買いになった人に毎日送られてくるやつが、大体600字前後の原稿をあの書いてますので、
会自体に入る条件とか別にな
は、まあ、どう思
いますか、死ぬ儀式をしなきゃいけないみたいなとか、
そういうのもそうじゃないですか、なんですけど、ま
あ、普通に、
まあ、普通にあの他の情報はね、あのその中の子供たちがどんな感じでやってるかとか、 あとまあその親同士 あのこういうサービスありますよみたいな、うん、はいはい、あ当事者とかその親のね、うん、あの情報交換のあれなんであれですけど、うん、まあ、なんかその中であのコラムを書いてますんで、まあ、もし偶然聞いてる人で入ってる人がいたら、あのちょっと目に留めていただけると、まあ
まあ、会員数何人ぐらいいる
やつ、いや俺よく知らん、うん、なんかあの本当にあのマジで呼びたいよって人いたら連絡のまま送るんで、大したじゃないですけど、はいって感じなのと、あとあの今日エンディングあのちょっとまたラップをちょっとしてみたので、あの割と個人的に今まで作った中でめちゃくちゃ一番いい出来のトラックだなと思っていたトラックが、実は同じ元ネタで作ってる人がいたということが最近友達のヒップホップヘッズの人から、あれネタかぶりしてるよって言われて、その曲を聴いたら割と似たような部分をしかも使っていて、かなりこう愕然として、なんかなんならこれちゃんと曲にして Apple Music とか配信しようかなと思ってたんですけど、ネタかぶりしてたんでしません。でなんであのサウンドクラウドにアップしました。でもちゃんとラップはしてます。あのちょっと6月にあったこととか、まあ、なんとなく最近雨降ってるなみたいなことを意識してラップ書きました。なんか意識してなかったわけじゃないですけど、くしくも、リリックの中にジブリのタイトルを3つ 入れちゃってますね。なんか隣のトトロと耳をすませばと、あと隣の山田くんの3体
応援してるんですよ。全く
被らない被らないですよ。リリックの中に入れていますので、よかったらなんかそこら辺意識して聞いていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日はガラチ山田と
会社と中島でした。
ありがとうございました。ポツポツ濡らす雨粒塗りつぶすアスファルト、黒モノクロのフィルム見つめる先開くビニール傘の向こうに透けて見えてる夕方、反射する水落ちていく水、昔録画したビデオのノイズ見たく混じる繰り返し見ている、あのセリフが優しさだと気づく、シーズン2で打ち切りのドラマ、今頃どこで何してるのかな、俺は未だに隣の山田くん、いつもローカルいつもなんとなくホームタウンも気づきホームアローン、甲州街道歩く放課後、今週金曜ロードショートトロぐらいの幸せ、私は元気会えないオーライ、雨の商店街全て白くて古い映画みたい、リマスターされても6月はぼやける記憶なんとなく終わる、会えないオーライ、雨の商店街全て白くて古い映画みたい、6月はすぐに純真作、すぐに忘れられてく目白、だが正門張りに真っ黒な雲移ろう、東京と上がってく湿度、張り付いたシャツパタパタして、頭の中でバタ足する、ロールの夜水のないプール、そこだけタイルが欠けている部分、深い指数の隙間息継ぎ、深い理由ないけれどキスミみたいな顔で迫る池の恋、声のでかい奴らだけ生き残う、降り出した雨水面にバカ広がる夜空、ワカバカだった、雨に打たれて現るプレデター、雨が止んだら消えてたプレデター、いつの間にかでもろもろは終わる、次の朝水たまりだけ残る、会えないオーライ、雨の商店街全て白くて古い映画みたい、リマスターされても6月はぼやける記憶なんとなく終わる、会えないオーライ、雨の商店街全て白くて古い映画みたい、6月はすぐに純真作、すぐに忘れられてく目白く、曇りのち雨のそのの字は何、冷たい指と温かいポカリ、夏の手前37度5分の微熱と畳とノスタルジック、キックとスネア叩くアンブレラ、イヤホン外して耳を澄ませば、 L から R カントリーロード、通り過ぎてくちょうどいい午後、イントロ代わりに夕立ちが降る、ツタヤに逃げたら友達がいる、中杯に1本分だけウォーク、飲み干したら次のミニストップ、橋の上から線路見下ろす、光る iPhone 次のミュージック、キロメートルをリットルに変える、居残ナイトクルージングクラブ、会えないオーライ、雨の商店街全て白くて古い映画みたい、リマスターされても6月はぼやける記憶なんとなく終わる、会えないオーライ、雨の商店街全て白くて古い映画みたい、6月はすぐに純真作、すぐに忘れられてく目白く、会えないオーライ、雨の商店街全て白くて古い映画みたい、リマスターされても6月はぼやける記憶なんとなく終わる、会えないオーライ、雨の商店街全て白くて古い映画みたい、6月はすぐに純真作、すぐに忘れられてく目白く。